backspace.fm。 こんにちは、backspace.fm 第83回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。最近はですね、雰囲気メガネっていう LED を仕込んだメガネ、スマートグラスの一つだと思うんですけれども、それを手に入れて遊んでいるところなんですけども、この間、青山一丁目付近をこれをつけて歩いていたら子供に指を刺されて、わあ、すごいメガネ、メガネすごいという、いうふうに言われまして、裸の王様気分を味わった松尾です。
僕そのツイートを今日昼間見てて一人で爆笑してしまいました。
ただの不審者だと思うんですけどね。
かなり気をつけない。僕は、そうですね。最近なんか、あんなに嫌がっていた編集が、だんだんこう、アドビーオーディション使いこなしてきたら楽しくなってきて、もっと素材よこせっていう、完全に編集中毒状態になっているドリキンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今回の backspace.fm は、大画面、多画面マニア、そして最新 3D グラフィックス事情に精通している、日本を代表するテクニカルライター、西川善治さんをゲストにお迎えして、コンピューター、ゲームのマニアックなトークができればと思っています。2015年注目の 4K グラフィックス最新状況などについてもお聞きしたいです。では善治さん、簡単に自己紹介をお願いします。
最近やってることですね。最近はなんかウォーキングをやってまして、ただね、ウォーキングしてると退屈なので、3DS と PS ビータと、6.4 インチのスマホを首からぶら下げて、イングレスをやりながらポータル攻略をして、ポータルがない時には 3DS のすれ違いをやって、すれ違いが溜まってない時には PS ビータでロボティックスノーツやらカオスヘッドやらのアドベンチャーゲームをやって1時間半ぐらい歩いてるんですけど、あっという間に時間が過ぎます。西川善治です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか、どんだけマルチタスクなんですか？
いや、歩いてる時も多画面っていうのがすごいですよね。
確かに。
しかも大画面ですからね。スマホはソニーのエクスペリアの G ウルトラ 6.4 インチですか。
そうですよね。すごすぎ。まあ何せ、車に轢かれないことだけ気をつけてください。
そうですね。大丈夫です。ちゃんと、やってる時は立ち止まってるので。
今週のスペシャル、Feature of the Week。
はい、ということで、今週は、西川善治さんにゲストに来ていただいて、善治さん特集ということで、善治さんの、フォーゲーマーと、今メインが、で、記事を書かれているのが、まあ、フォーゲーマーと AV ウォッチがメインだったということで、いくつかそちらのサイトで、ちょっと皆さんに興味ありそうな最近のネタのリンクを、見ながら話をしていくのがいいかなっていう感じで進めていこうかと思ってたんですが、思ってるんですが、一応その前に、改めて善治さんの紹介をしていただいた方がいいかなと思っていて、
自己紹介ですか？
はい、はい、ちょっとしていただけ、
そうですね、僕はだいぶ昔からこういう、まあ、執筆業というかやってて、もともとは多分古い読者の方は OX ソフトバンクのね、パソコン専門誌 OX X68000 とかね、あの辺の時代からずっとやってるんですけど、まあ途中サラリーマン時代もありつつ、その間も兼業でやりつつで、今はまあこういうことを専業でやってるっていう感じですね。で、もともとソフトウェアエンジニアで、まあ今は、そのバックグラウンドを活かしてっていうとかっこいいけど、エンジニア崩れの、ことをやっております。はい。
しかし OX からですか。
ですね。長いですね。
おいくぼさんあたりと重なってるぐらいか。
ん？あ、そうですね。おいくぼ K さんとは編集部でよく、中華の出前を一緒に編集部で食べてましたよ。当時僕、高校3年生ぐらいだったんですよね。一番、入った頃はね。だから、学生服で編集部デビューしてる時もありましたね。
おー、それは見たかった。
九段下に、まだソフトバンクがあった、ちっちゃいビルだった頃には、普通に孫社長も、僕らと一緒に汚いエレベーターに一緒に乗ってきて、今じゃ、お近づきにもなれませんけど、孫さんを普通に見かける日々がありましたよ。
そう、僕も九段の時からだったんで、
あの
僕編集部は最初はパソコンマガジンだったんで、その頃まだ OX があって、多分そこですれ違ったりはしてたと思うんですけれども。
あかもしれないですね。
X68000 といえば僕にとっては憧れだけど、一度も使ったことがないパソコンですね。
当時あの1987年でしたっけ、あの時代にディスプレイと本体セットで約40万ってすごい。よくみんなあれで、みんなあれ買いましたよね。で、最初にみんなグラディウス起動してね。
うん、
あの時代 Mac で言うと何の時代ですか？わかります？松尾さん。
1987年。
まだ CX とかも、CX、CI とかも出てなかった頃だと思う。
まあ、68000CPU ですからね。MPU か。
まだ僕はパソコン買えない時だからな。全然。いや、でもまだ Mac も手にしてないですね。だから。何せすげえかっこいいあの黒いパソコンはなんだって思いながら、全く手は出ないっていう状態でしたね。
でね、パソコンショップに行くと、あの、ツタンカーメンのデモ映像がね、
出て
くる、
ね。ああ、あった。
で、
あったあった。
あの、まあ、今じゃ全然珍しくもないんだけど、あの、金色のね、ツタンカーメンがパソコンの画面で出てるっていうことにみんな衝撃を覚えて。
ああ、あった。
あれ、6万色でしたっけ ?3 万色
?65536色かな、
うん、うん。そうそう。
同時発色っていう。
ね。まあ、そんな、夢のパソコンでしたけどね。
そう、あ、その時に僕は、まだ僕ポケコンぐらいしか持ってなくて、で、唯一使えたのが、エプソンかなんかの98互換機で、16色しか出ないみたいな。
PC 286とかね。
うん、はいはいはい。
ありましたね。
だそこでそのあの、ツタンカーメンを追うのがすごいもう、フラッシュバックのように、なんか中学生ぐらいの記憶が、ふわーって戻ってきた。そうそう、あった。それをね、なんか街の電気屋さんに毎日のように行って、
うん
店頭で触ってた。
でね、さっきちょっと言っちゃいましたけど、グラディウスがね、ついてきたんですよね。ゲーセンにあるやつとそっくりなやつがね。ただ、
ありましたね。
あの、アーケードスティックなんかはついてないから、みんなグラディウスはキーボードで遊んでたんですよね。ゲーセンクオリティのグラディウスよね。
確かにね。あったな、超懐かしい。
という時代からやってるわけですよね。まあ。
でも、68000からやってる人って、大体 3D に行ってる感じがするんですよね。
でも僕、でも、あの、多分、この、これ聞いてくれてる人の中にも、もしかしたら古い、同世代の人なんかは、まあ、西川禅寺っていうと、当時、あの、コンピューター音楽一生懸命やってたよねっていう、ことを思い出してくる人もいるんじゃないかな、ですけどね。で、まあまあ、だからずっと、X68000 時代はコンピューター音楽の方やってましたよね。
MML とかで。
ああ、そうですね。MIDI とか、うん、で、ね、多分知ってる人もいると思うんですけど、Z Music っていうね、その音楽技術言語というかね、MML を、うん、まあちょっと大げさにしたようなやつを一生懸命やって、バージョン3ぐらいまでやってたんですよね。
ああ、ADPCM とか使えて
た。そうですね。そうですね。そんなことやってましたね。
うん。懐かしい。
懐かしい。だいぶ懐かしい話が長くなったけど。う
ん、あの、南地さんが Z ミュージックお世話になりました。
今でもなんか、初音ミクオーケストラ、HMO の中の人とかいう、あの、クリエイターさんが、なんか時々、はい、Z ミュージックをまだ使ってくれてるって話をなんかこう、風の噂で聞きましたけどね。まだだから、中には使ってる人もまだいるのかもしれないですね。あ、
超有名ボカロ P です。
そうなんで、ね。若干、この話がいつまで経っても終わる気がしなくなってきたんで、進行に入りますが。
はいはい。
そう、そんで、でも最近デンジさんなんか記事を書かれてるけど、結構講師みたいなこともされてません？最近ってもう数年前から
そうですね。東京工芸大学の、CG 概論みたいのをちょっと3、4年ぐらいやらせてもらったりとか、あと工学院大学で新入生向けの講演とか、なんかまあそういうのちょくちょくやらせてもらって
、ね。されてますよね。
うんうん。
うん、すごい顔出ししまくりでメディアに出てることが多いという印象が。
あ、でも、なんか最近は、もともとほら、欧米の、ジャーナリストとかリポーターの方って顔出しでやってるじゃないですか。 欧米の方ね。で、はいはいはい、多分あのスタイルが多分日本にもこう波及してきてる感じじゃないですかね。日本の方も結構多いじゃないですか、最近は。
あ、本当ですか、うん、なんか僕の中では、善治さんか、のびさんかみたいな。
ああ、まあ僕の場合はね、テレビの前で手広げてわーってやったりとか、ちょっと おバカさんなことやってますけど、ね、真面目にこう、キリッとした顔で顔出しされてる方もね、いっぱい、まあ増えてますよね。
あ、そういうトレンドなんですか？
多分、記事は読まれるけど、誰が書いたかっていうのは読まれないから、きっとその辺で、記事の、まあ、ブランド作りっていうとちょっと大げさかもしれないけど、ああ、こいつこんなこと書いてるんだっていうことの、なんかこう、紐付けみたいなことにはやっぱ顔出しが、まあいいのかなっていうのが多分その、今、日本でも根付いてきてるのかなっていう、
うん。うん。
ブロガーさんなんかもね、最近顔出しも多いですし。
そうですね。うん、まあ、いい傾向な気はしますけどね。
まあそうですね。
うん、
悪くはないですよね。
うん、セルフィーもこんなに流行ってるしね。
うん、
それで、じゃあ、まあそんな、でも実際このね、視聴者の、僕らの番組を聞いてくださってる人たちは、まあ前さんのことかなり知ってるかなっていう気はしてたんで、まあこのくらいの紹介にしておきつつ、実際にじゃあちょっとネタをですね、いくつか前さんの書かれている、記事をもとに、ネタトークをしたいなと思ってるんですけど、
はいはい。
AV ウォッチ、西川善治の大画面マニアで、見えてきた 4K ブルーレイ、ウルトラ HD ブルーレイとはっていう記事ですけど。
そうですね。
まあこれは、うんうん、はい。ざっくり概要を説明していただいちゃってもいいですか、はいはい、
あ、そうですね。まあ2013年ぐらいからテレビってみんな 4K って、ね、こう、はい、メーカーもユーザーさんも、こう、まあ、騒ぎ立てるっていう言葉はちょっと良くないかもしれないけど、だいぶ注目を浴びてたキーワードじゃないですか。ただ、みんなね、こう、家に帰って、冷静になると、4K コンテンツ何もないじゃんっていう、こう、自問自答を始めるわけなんですけど、うん、まあ、そんな中でね、うん、去年、4K の試験放送が、スカイパーフェクト TV やスカパーのね、スカパープレミアムで試験放送が無料で始まって、で、まあ、徐々に 4K コンテンツ立ち上がる感じかなっていう状況なんだけども、結局、みんながこう手元に持てる 4K コンテンツっていうと、まあ、DVD に始まり、ブルーレイになって、で、ネット配信なんていう方法も、まあ確かに、ね、これからネット配信だっていうのはあるんだけども、4K の映像のネット配信っていうと安定的に数十メガ BPS をね、転送速度必要になるんで、まあ日本やアジア圏は大丈夫かもしれないけど、このヨーロッパとかアメリカとか国土の広いところなんかだとちょっと厳しいかなっていうのがあって、そんな中で、やっぱし 4K コンテンツ、とりあえず今世代ディスクもう一回行ってみるっていう感じで出てきたのが 4K ブルーレイ、通称 4K ブルーレイ。ウルトラ HD ブルーレイですね。ウルトラ HD ってね、海外ではね、うん、4K のことウルトラ HD っていうんで。
あ、そうなんですね。なんかもう海外っていうか、うん、サンフランシスコでももう比較的 4K としか聞かない感じはしますけど。
ほんとね、4K って言い出したのはやっぱ家電メーカーの、まあ、日本系の家電メーカーで、結構韓国系はウルトラ HD なんて言ってたんだけど、でも結局、うん。ウルトラ HD、4K、両方とも今ね、同じぐらいのバランスでキーワード使われてますよね。
うん。
ただまあ、正式名はウルトラ HD ブルーレイ、通称 4K ブルーレイっていうことになったんですよね。
ちなみに、すごい初歩的な質問なんですけど、
はいはいはい。
いまだに混乱してるんですけど、4K って解像度的には、
うんうん、
3840×2160。フル HD の縦横2倍で正しいですか、はい
は
い、
そうですね。それが、QFHD なんて言われたりもしますよね。クワッドフル HD で QFHD なんて言われたりするんですけど、ただ、映画の方の業界だと、デジタルシネマイニシアチブっていう DCI っていう、まあ、業界団体があるんですけど、あそこで、決めた 4K っていう、最初に決めた 4K っていうのが 4096×2160 だったんですよね。
そうそうそう。やっぱそうなんですね。そうそう。
で、あれはね、諸説あるんですけど、映画って、まあ、2.39、2.35 対1、シネマスコープっていうこの横長のやつだったり、1.85 対1のビスタとか、ちょっと、横長具合がちょっと弱まった 1.85 対1だったり、みんなが、お馴染みの 1.77、1.78 対1、16対9ですよね。とか、まあ、いろんな、いくつかの画面サイズがある中で、縦の解像度と横の解像度をいっぱいいっぱいこう取れる、なんでしょうね、こう、最大公約数的な解像度で、まあ、4096対、2160っていうのを DCI、映画の方では決めたみたいですね。
ああ、縦横、最大公約数、
うん。みたいな感じだと、まあ、いろんな事情があるって聞いてますけどね。
だけど、そう、それを、なんか最近、4K のディスプレイを買ったんですけど、デルの。
うんうんうん、
なんかその時にいろいろ調べた時に、その 4000、本当に、まあ 4K ってまさに4000って意味だから、
うんうん、
まあ、そっちの方が、解像度的には 4K と言ってもいい気もしてて、かつ、
うん、
なんかネットの資料を見てると4000いくつが正しい 4K の解像度なんだけど、3840が、
うん、
まあ主流ですみたいに書いてて、ちょっと混乱してたんですよ。
うん、まあそこ、それはそういう感じですね。で、ただ今今回ちょっと今ね、ネタで上がってる UHD、フル H、ウルトラ HD ブルーレイに関しては3840×2160、要するにフル HD の縦横を2倍ずつ、面積比4倍の解像度っていうことですね。
あ、じゃあまあこの解像度で見ておくのがまあ、実質的なまあ 4K のスタンダード解像度なんですかね。
ただね、プロジェクターとか、ホームシアターの上級機のプロジェクターなんかは、ソニーの、ね、ソニーのプロジェクターの 4K のプロジェクター、4096×2160 だったりするんで。
ああ、そうなんだ。
うん。あと、業務用のモニターなんかでも 4096×2160 だったりするんで、まあ、基本的には民生向けの普通のやつは、縦横、フル HD 縦横2倍。で、ちょっとこう上級機だったり、なんかこう、業務用だったりっていう色がかかってるのが、なんかこう 4096×2160 っていう感じなんじゃないかな。
なんかちょっと嫌な感じですね。
ねえ、まあ。
2K の時にはそんな混乱はなかったじゃないですか。フル HD の時に。
で、不思議と 8K の時にはそんなのまたなくなってんだよね。7680×、あれでしょ ?4、
ああ、そうなんですね。
う
ん、
そうそうそう、4320でしょ、だから。
じゃあもうフル HD の2倍2倍で。
あ、フル HD4 倍4倍。
あ、4倍4倍できてるんですね。
4096の2倍の 8192 かけっていうのはあるのかな？僕はちょっと知らないけど、もしかしたらあるのかもしれないですけどね。なんか、今のところね、こう、家電商とかでデモンストレーションされてる 8K テレビの試作機とか、7680のやつが多いですよね。
じゃあまあディスプレイ今どき買う人はまあ3840、2160で買っといけばいいのかな。
テレビの場合は、まあともかくとしてディスプレイの場合はほら、画面が大きいっていうか解像度がちょっとでも大きいと、なんかこう、なんでしょうね、便利に使えるじゃないですか、広く。映像鑑賞じゃなくて、こう、ウィンドウをたくさん並べるときには解像度高い方が良かったりするんで、その辺は、ね、ディスプレイの場合って、なんか変な解像度も結構あるじゃないですか。2560×1080 とか、ね、ああいうのもあるんで、ディスプレイは別に予算に、こう、合わせて、
民生機
能ですか、ディスプレイ、そうね、PC、パソコン用のディスプレイは、まあ適当に予算に合わせて適当なの買えばいいんじゃないかなとは思いますけどね。
そう、で、まあ話が脱線してしまったんですけど、
ブルーレイね。はいはいはい。
っていうか、ブルーレイって、僕全く持ってないんで。
え、プレイステーション3があるじゃないですか。
まあ、プレイステーション4もあるんですけど。
そうそうそう。
いや、なんか、先ほどの説明で 4K はまあ、ネットストリーミングもあるけど、っていう話されてたじゃないですか。もう僕の中でも 4K コンテンツイコール、ネットストリーミングだと、もう、思い込んでいたんですけど。そういやディスクあったな、みたいな。こう。
そうね。でも本当にこのウルトラ HD ブルーレイって、ブルーレイって名前はついてるけど、物理的な技術としてはブルーレイなんだけど、ディスクの物理規格がちょっと拡張されちゃうんですよね。だから、今のブルーレイの
なんていうんでしょう、こう、聞きで、まあ、読み出せないこともあるというか、読み出せないメディアもあるっていう感じなんですよね。だからちょっと、言ってみれば、ブルーレイって名前はついてるけど、なんかブルーレイバージョン 2.0 じゃないけど、なんかちょっとそんな感じのディスクになっちゃいそうですよね。ただね、今度はHD DVD 対、ブルーレイのああいうほら、フォーマット戦争は、なさそうなので、なさそうなので、ウルトラ HD アライアンスっていう、業界団体に、当時は戦い合ってたメーカーがこうみんな、こう仲良くやるような感じになってきてるので、まあもしかしたら、ね、今回光ディスク、映像系の光ディスクは今回が本当に最後かもしれないですよね。ドリキンさんが言うようにね、今度は、配信になるかもしれないですよね。
いや、まあ、僕なんかもう完全にネット側の人というか、もう、インターネット中毒なんであれですけど、まあ、YouTube とか Netflix とかが 4K コンテンツを配信し始めてるんで、
確かに。
まあ、いいかなとは思ったんですけど、まあ、そもそもね、まだそんなに 4K を見れる環境が整ってないんで、ちょっと現実味を帯びてなかったりもするんですけど。
でもアメリカの、ケーブルテレビベースの帯域で十分いけるんですかね。
ねえ。まあ、コーデックに関してはね、このウルトラ HD ブルーレイもそうなんですけど、みんながほら今慣れ親しんでる H.264 MPEG-4AVC、はい、あれより1世代新しい H.265 が、まあ、使われるので、
うん、
で、まあ、動画質でビットレート半分、もしくは、同一ビットレートで画質、まあ、2倍じゃないですけど、まあ、そんな高効率なコーデックになってるんで、ある程度は、まあ、データがちょっとはこう、圧縮率が上がるっていうことにはなりそうですけどね。
うん。まあ、なんかね、コムキャストとか、まあ、アメリカって基本ケーブルテレビのインターネットだと思うんですけど、サーバーが近ければかなりスピード出るんですよね。だから、US 内のサービスであれば、いける気はしますけどね。まあ、YouTube とか普通に見れてるんで、まあちょっとディスクがもうブルーレイがそもそも今どのくらい売れてんのかなって懐疑的だったりはしたんですけど。
そうね。日本のマーケットだと、ね、ウルトラブルーレイはともかくとして、ウルトラ HD ブルーレイはともかくとして、この今の現行のブルーレイに関して言うと、日本の市場で言うと、ね、大ヒットした映画作品なんかは、例えばトランスフォーマーとかいう、いわゆる、ブロックバスター、ビッグタイトルなんかは、まあ、3000円ぐらいで日本でも販売されてるし、タイトルによっちゃ、ブルーレイと DVD 両方ついてきてるとかね。
ああ、ありますね。
で、ここ数年ぐらい前までは、ほら、音楽系とかお笑い系とかは、ブルーレイが全然出なかったんだけど、最近はね、お笑いとかもブルーレイ、音楽とかもブルーレイが出るようになったりして、まあ、徐々に、ブルーレイに対する、まあ、なんて言うでしょう、まだ早いよねっていう意識はなくなってきてる感じは実感してますけどね。
まあ本当コンテンツ次第ですよね。
ですね。
なんかこの間日本に、1月に行った時にビッグカメラに、秋葉のヨドバシカメラに行ったら、4K テレビコーナーで安室奈美恵のコンサート 4K とかでやってて。
ああ、はいはいはい。
なんかあれはちょっと思わず見入ってしまいましたけどね。
ね、なんか、4K の映像って言うとね、なんかこう、世界遺産みたいなやつとか、あと、景色のいいやつとか、なんか、あとはね、ハリウッド映画とか、あんな感じの、こう、いかにも 4K で見ると楽しいですよっていうコンテンツも、まあ確かに楽しいんだけど、そういうね、普段 DVD ぐらいで見てたようなコンテンツが、4K になってるとね、今まで見たことあるような映像が記憶に残ってるんで、あ、こんなに、綺麗になってるんだっていう実感はね、まあありますよね。
そうですね。いや、なんかでかい 4K ディスプレイで、そんなコンサート見ると、本当にステージの上に上がって見てるんじゃないかみたいな、なんか偉い
臨場感が違う。
そう、臨場感すごくて、ちょっと思わず本当立ち止まって見てしまったっていう感じでしたけど、
ね。 僕もこの大画面マニアの 4K テレビの一回レビューで書いたことがあるんですけど、4K の試験放送で、将棋やってるんですよ。女流棋士が、
ああ、読みました。
将棋を指してるんですけど、はいはいはい、あれがね、動きがない映像だから 4K でつまんねえだろうと思うかもしれないですけど、女流棋士が着てる着物のこの布の、金色の糸の縫い目が一個一個見えたりとか、あと将棋盤の木目が異様にこうリアルに見えたりとか、将棋の駒って掘ってあるじゃないですか。掘ってあってそこに墨が流してあるじゃないですか。
うん。
つまりこの、凹面っていうんですか、凸の逆の凹面の中に墨が流し込んだんですけど、あそこのハイライトの感じとかね。なんかすげえなっていう。
ああ、さすが。僕、その善治さんの記事を見て、むしろ女流棋士の方に興味が出て、なんか、そっから YouTube になんかあるんですよね、オフィシャルの。
そう、なんか、最近女流棋士の人たちにね、一時の声優ブームじゃないけど、理系の人が増えてきてるから。
そうそうそう。
ね、確かに。
あとなんかそのギャップ感がすごいんですよね、
結構
ね。解説の時喋ってんのと、なんか打ってる時の印象が違うとか。
そうね。またそこもまた、将棋のファンの拡大に繋がってんのかもしんないけど。
いや、なんか、そうそう、将棋すごいなと思いましたよ。
ね、横島な人もちゃんと取り込んでくれるみたいな。
うん、そうそう、うん。なんかほら、ボーリング、女子プロボーラーのなんか、あれでしょ？テレビとかもなんか人気があるって聞いたけど。
そうなんです。最近そういう多多方面のアイドルいるんですね。そうか。まあ、全然話が進んでいかないんですけど。やばい。これだけで、1個目のネタで30分が終わりそうになっているけど。
まあ、じゃあちょっとまとめに入っちゃうと、ウルトラブルーレイっていうのは、ブルーレイの技術を使った新しい光ディスクになりそうで、で、1枚あたり 100GB ぐらいの容量に、まあちょっと拡張され、今 50GB じゃないですか。2層でも。それが3層 100GB のメディアになったりして、はい、で、コーデックが 1.265 になったりして、っていう感じですよね。
なんかこの、ハイダイナミックレンジに対応してるって、まあ、写真でも、最近 HDR って流行ってますけど、それの、
ね、ウルトラ HD ブルーレイは、その、ハイダイナミックレンジ、HDR と、あと、公式機をやっとこう、企画として、映像の企画として採用することにしたんですよね。そこは確かにね、4K のコンテンツ別にいいよっていう、配信で見るからいいよっていう人にとっても、この、HDR と、この、公式機、広い色の公式機、これはもしかすると、なんかこう地味に革命的なことかもしれないですね。
逆に 3D がサポートされないみたいな。
ね。ウルトラ HD ブルー、4K ブルーはね、3D がサポート外になっちゃってっていうね、ちょっと驚きの決断はありましたけど、うん、でこのね、HDR と公式機は、HDMI の 2.0 にこう、プラスアルファの企画として盛り込まれるんで、
うん。
これがね、こう、盛り込まれると、ゲームとかもね、その HDR レンダリング、ハイダイナミックレンジレンダリングした映像をそのまま HDMI で流すこともできることになるわけで、ちょっと、ゲームとかにも関係してくるし、ちょっと面白そうですね。
そうですね。そこら辺はすごそう。でもあれですよね、善治さん、何気に一言物申したいって言ってたじゃないですか、突然振りますけど、
はいはい、
ドラえもん映画。
ああ、3D の話。
3D 版がな。
ああ、そう。あ、でもあれでしょ？ドリキンさん今アメリカに住んでるから、3D ブルーレイどうですか、はい、感じとして。そんなに廃れてる感じはないでしょ？ってか、ものすごい盛り上がってるって感じもないけど、廃れてるっていう感じではないでしょ？ 3D。
っていうか、ブルーレイを買ってる人周りで見たことないですけど、ね。
あ、そう。みんな配信か。
っていうか、まあ、ちょっとサンフランシスコが異常なのかはわかんないですけど、でもほら、アメリカそもそももう、お皿を買うっていうか、そのメディア、円盤のメディアを買う場所ってすごいないじゃないですか。
ああ、確かにね。
もうバージンとかもないし、それこそブ ブロックバスター的なものはもうないし。まあ、唯一あるのはベストバイとかで、ブルーレイコーナー、未だにありますけど、もうなんかほとんど隅っこに追いやられていて、なんか、ライティングもそこだけ暗いみたいな。
日本だとどうなんだろうね。うん、日本は、洋画の新作系、大作系はまあそこそこの充実度でブルーレイはあって、で、アニメが結構ブルーレイ、まあね、こう、いわゆるアニメファンの人たちって、こう、コレクター的な、こう、要素も強いからかもしれないけど、ブルーレイのボックスとかね、比較的場所を取って置いてたりはしますよね、店舗にありますけど。
それで買い支えて、っていう感じです、
ね。
うん、僕もイメージとしては日本のアニメぐらいしかブルーレイって使われてないのかなっていう。うん、
で、問題はね、3D のブルーレイですよね。日本はだいぶ、こう、3D のブルーレイ出ることは出るんだけど、なんか全然いらないなんかぬいぐるみとかフィギュア付きのなんか高級セットにしか 3D 版が付いてなかったりとか、
うん。
あとはね、ディズニーなんかはこう、2D ブルーレイを買わせて、で、そこに同梱してるなんかプロダクトコードを入れると、まあ、3D がまあ買えるみたいな、そういうなんかこう2段階のシステムにしてみたりとか、なんかちょっとね、こう、うん、3D ブルーレイのこうちょっと、こう、入手性っていうのがね、ちょっと良くない感じが。
ですよね。まあ、それに比べると、この 4K に関しては、まあちょっとそういう、まあ 3D はでもどこまで行ってもなんかちょっとみんな懐疑感はあったじゃないですか。
そうね。敷居として高かったのが、やっぱメガネをかけて見るっていうのが。
うん、そうそうそう。
で、4K の場合はね、きっと 4K テレビ買えば、まあ 4K の映像そのまま直視で見られるんで。
うん。
まあそこはちょっと一段敷居が下がるので。
そうですよね。
うん。
で、かつまあこれを突然やめて 2K に戻そうみたいなことはまあないじゃないですか。
うん、なさそうだもんね。
うん、だそういう意味ではいいかなと思うけど、なんかその先の 8K とかがチラチラこうもう出てきてるっていうところに、またなんかこう嫌な感じはしますけど
ね。うん、ただね、8K に関してはね、僕も今回 CES で、まあいくつかのテレビメーカーとか、ちょっとお話をエンジニアとしたんだけども、
うん。
まあメーカー名とかはもう絶対言わないですけど、かなり 8K に関しては、うん、すごく懐疑的なエンジニアも結構多かったんですよ。つまり、その NHK が一生懸命やろうとしてるけど、NHK はまあ、ほら、技術を作るというか、企画を作るとか、まあそっちの方に力を入れてるんだって、製品を作ることってあんまり考えてないじゃないですか。
うん。
で、それを、そんなこと考えると、8K って、どうすんのっていうようなことを言ってるエンジニアも結構いましたよね。欧米は 8K どのぐらいまでついてくるのかなってのあるし、日本だけでどれぐらい頑張れるのかなってのもあるし、ちょっと 8K は企画としては存在するけど、どうなんだろうっていうのはね。
あ、8K はもう完全に日本が先行してる感じなんですか？
まあ、NHK は一生懸命力を入れてますよね。NHK が試験放送をね、こう、東京オリンピック2020年の時には 8K で放送を一部したいなんて言ってるのもありますし、うん、確かもう試験放送もね、オリンピック前に 8K の放送を始めるはずですよ。一応。
あれ、韓国メーカー、サムソンとかそこら辺のメーカーはあんまり 8K とかは言ってないんですかね。
ね、CS で今回、確かに LG もサムスンも、まあ 8K っぽい、まあ 8K っていうキーワードを出した展示はやってたんですけど、なんかこう、裸眼立体紙と組み合わせてみたりとか、まあ、なんかまあまあテクノロジーデモっていう位置づけですよね。で、中で、その中でもシャープが、まあ NHK とだいぶ密接でやってるっていうのもあるんで、シャープのブースなんかは 8K をかなりこう押してる感じで、8K の時にはサウンドトラックが、今ほら 5.1 チャンネルとか 7.1 チャンネルとかあるじゃないですか。
はいはい。
サウンドはね、あれがもう、20何点何みたいな、そういう、音のこの、自分を取り囲むだけじゃなくて、高さもなんかこう、マルチレイヤーにするみたいな。要するに立方体の中のこの、上の頂点と下の頂点と真ん中にもスピーカーをつけるみたいな、こう。 まあ、20個ぐらいスピーカーつけるみたいな、そういう。
なんかピラミッドサウンドっぽいですね。
そうですね。まあ、そんなことをやろうとしてたりとかね。まあ。
うん。じゃあまあ今のところは安心して 4K に突入してても。
ただ、僕は今回この大神マニアでもちょっと書いてるんですけど、今年そのさっき言ったね、はい、HDR と公式機の規格が HDMI に新しく付け加わるので、
はい、
今後 4K テレビを買おうと思ってる人は、ね、本当にHDR 対応、公式機対応っていうのを選びたいかなっていうのはちょっとありますよね。4K ブルーレイはともかくとして、HDMI の規格がそうなるってことになると、なんとなくこう、新しい規格のものを選びたいっていうのはなんかあるじゃないですか。これから買うんだから。
そうそう、この間それ、矢作さんがゲストの時に全く同じ話をしてたんですけど、
うん、
そう、今って 4K の、4K のモニター、まあ買うの悩ましいのもあるんですけど、うん、そもそもその、ディスプレイの出力ポートの規格が、あやふやっていうか、追いついてないじゃないですか。
うん、
で、なんかディスプレイポート2本、2個使って、無理やり出すみたいなんとかやってて、
うん
まあ、ケーブル2本差しとかしてる時点で絶対普及しないよねみたいな話はしてたんですけど、うん、だからここら辺の HDMI 2.0 になったり、ディスプレイポートが 1.3 だか 1.4 とか、うん、そういう規格が、今後出る規格がまだ出てこない限りは、
うん、
なんかなかなか手が出しづらいっていうところはありますよね。
うん。まあ、民生機器に関して言うとディスプレイポートは、おそらく、まあ、パナソニックがね、ディスプレイポート搭載の、液晶ビエラを、力入れてやってますけど、うんまあ、それ以外のメーカーはやっぱ HDMI 2.0、HDMI ですよね、
うん。
っていう感じですかね。
うん、
で、今度ね、その HDR と、公式機、これが、HDMI 2.0A になるのかわかんないですけど、まあ、それが新しく出てくるので、で、多分この今年の2015年の春から夏、もしくは秋にかけては、まあそういった新 HDMI 規格のテレビが出てくる可能性はだいぶ高いので。
まあまだ 4K 買ってない人はそこら辺の規格を待った方がいいよっていう。う
ん、で、もしくはそういうのが出るとね、2014年モデルがだいぶガクッと値段安くなるんで、
うん、
まあその辺をね、こう、型落ちモデルをあえて安く買うっていうのもいいかもしれないですよね。うん、別に HDR ってね、まあはっきり言ってハイコントラストなだけって言っちゃ怒られちゃうけど、なんで、普段使いのね、モニターとして使うんだったら HDR なくてもいいやっていう人もきっといるだろうし。
まあそうです、
ね。うん。デザイン業務やんなければ別に sRGB、今までの普通の sRGB でもいいやっていう人は、
うん、
まあ別に公式機器なんか別に関係ないし。
うん。
っていうところはありますよね。
まあなかなかでもこの選択肢の多さは本当に普及を阻害してる気はしますけどね。
うん。まあ多分ね、今テレビって、フル HD のテレビがみんなのうちに行き渡っちゃったでしょ？で、うん、それからもう数年経ってるから、例えばそろそろ、買い替えの時期っていう時に、同じテレビを買うのはちょっとなんなんで、商品力を高めた 4K テレビっていうのに、まあメーカーが力を入れてるっていう事情はあるでしょうね。う
んなんかそのブラウン管の時代のテレビってでももっとライフサイクルも長かったし、
うん、
そもそもその解像度っていう概念、解像度が上がってスペックが上がっていくみたいな概念ってあんまなかったじゃないですか。
ね、確かに、ね。
あんまっていうかなかったじゃないですか。
そうですね。うん。
そう。だから、このなんか解像度が上がってっから買い替えていけみたいなカルチャーがそもそも特に一般の人にはないから、
うん、
すごいこのメーカーというか、供給する側と実際にそれを消費者側の意識がすごいずれてる上に、なんかこう企画が混乱している感じがしてて。
そもそもテレビ見てないんですからね。
ああ。ま、テレビのね、文化って日本とまたアメリカとかヨーロッパと違うもんね。日本は地デジがね、すごくこう、テレビの主役だけど、欧米違うでしょ、
うん、うん。難しいですよね。
まあでもブラウン管の時代は長すぎたよね。映像規格が5、60年全く変わってなかったっていうのはちょっと、
そうですね。
今だからここに来てガガガッとこう短期間にこう、今風のモダンな規格に 一生懸命変えてるっていうところはちょっとあるかもしれないですけどね。
そうか、ずっと停滞してただけだっていうことですよね。
うん、そうですね。
今の方がもっと自然なっていうか。
うん、だって、昔のブラウン管って、こう、100カンデラ ?100 ニットの、まあ、軌道の規格があって、その中で、コントラストを作ってたんだけど、その企画はずっと今までやってきてて、でも、かたやね、うん、液晶テレビって、よくスペックシート見ると、コントラスト比5000対1とか、なんか、1万対1とか書いてあるじゃないですか。うん、でも、元々の映像信号は100、うん、まあ、ちょっと語弊あるけど、100対1ぐらいの、まあ、なんていうの、その映像信号の企画しかなかったのに、それをまあ、独自の推論に基づいて、テレビ側がこう、ね、美しいように、こう、画質エンジンでこう見せてたわけだから、それをまあ、ちゃんとそのカメラ撮影するところから、放送で伝送するところ、コーデック、表示するところまで、まあ、モダンな、あの、取り決めを行いましょうよっていうのが今起きてるっていうところだと思いますけどね。
制作もひっくるめても変わりつつあるという。
で、大体あれですかね、今、あの、みんなニコンとか、ソニーとかパナソニックとか、いうカメラメーカーとカメラ使ってますけど、今の現行の企画だと、うん、あの、撮影時の、あの、どのぐらいの明るさをどのぐらいの今の現状の、あの、100カンデラの企画に収めるかって、各社バラバラですからね、実際は。だから、あの、自分とか美しく見えるように、こう、独自の解釈で、その、古い企画の中に圧縮して収めてる、あの、コントラスト圧縮して収めてるわけなんで、ぶっちゃけて言うと、例えばパナソニックのカメラで撮影した映像をソニーのテレビで映したら、もしかしたら正しい映像で出てないかもしれないっていうことがあったかもしれないけど、今後はね、そのハイダイナミックレンジと公式機の企画がこうね、決まってくると、まあ、あの、今までよりはずっとマシになるっていう未来は描けますよね。
まあ、正しい進化ではありますね。
そう。で、それがね、あの、技術が正しくても、あの、あの、お客さんがついてこないっていう、あの、歴史は今までいっぱいあるんで。
そう。
まあ、それはわからないですけどね。
まあ、ちょっと、じゃあ、ペースを上げていきますね。
はいはいはい。
すいません。僕の進行が悪くて、この、自分の興味あるネタにスタックしてしまったんですけど。いえ。同じく AV ウォッチで、西川禅寺の大画面マニア、サムソン液晶は有機 L を超えた。LG 有機 L こそ最上質。火花を散らす韓国勢っていうことで、なんか有機 L が今燃えている？
あの、燃えているっていうのはね、いい意味なのか悪い意味なのかっていうと、まあ微妙なところで、ほらみんなあの、まあ、マスコミの報道なんかもある、あったと思うんだけど、その、テレビの次世代は、有機 L だっていうのをね、だいぶ、耳にしてたでしょ？やっぱし。
まあ、有機 L って言うと、すごい、綺麗な高品質液晶みたいな印象はありますよね。
まあ、液晶ではないから、あのね、
まあ、液晶ではない。
ね、各画素が自分でこう発光するから、液晶はね、あの、光を通す通さないっていう、シャッターみたいな割合で画素をこう、色を作ってたわけだけど、有機 L は自分自身でこうピカッと光るから、例えば黒だったら光らない。漆黒が表現できる。で、それでコントラストがね、さっきのコントラストの話になっちゃいますけど、数万対1とか10万対1、100万対1みたいなものをコントラストできるよっていうんで、だいぶ有機 L はね、こう、もて、生やされるというかね、持ち上げられてたんだけど、去年、事情が、だいぶ変わっちゃったんですよ。
ほう。
で、それまではね、ソニーとパナソニックが、こう、タッグを組んで、もうジャパニーズテレビの未来は有機 L だっつんで、ソニーとパナソニックがこう手を組んで共同開発なんていうプロジェクトなんかも組んだりして一生懸命やってたんですけど、去年の春に両方とも開発中止、プロジェクト解散。で、韓国メーカーはね、日本が やると、こう、やっぱし、燃えるんだけど、日本が辞めるとライバルいなくなったから辞めたってなるんで、サムソンが同じく有機 L 撤退。で、先行してた LG だけは、LG はうまくね、製造がうまくいったので、継続。で、今だから言ってみれば、LG しか有機 L をやらなくなってしまったと。で、有機 L の、なぜ LG が独り勝ちできたのか、っていう、一人勝ちっていうかね、まだ、商売として勝ってるかどうかともかく、 製造がうまくいったのかっていうのが、なかなかね、この、面白いっていうか、諦めどころがうまかったんですよね、LG は。パナソニックやサムソンやソニーはね、画素、この色を、こう、光らせるこの画素、ピクセルを、三原色の RGB、それぞれ、緑、赤、青の有機 EL 剤を使って発光させようとする有機 EL テレビを作ろうとしてたんですよ。
うん、
で、それって、ほら、画素ピッチがね、何マイクロメートル、何ミクロンっていう、その幅で RGB の有機 EL 剤をこう、塗らなきゃいけない、形成しなきゃいけないんだけど、それが非常に難しいんですよね。
うん、
塗り分けなきゃいけないから、ミクロン単位で。で、
はい、
LG は、それやんなかったんですよ。白だけ。白。有機、白に光る、白く光る有機 EL を、バーっと画面上に並べちゃう、
うん。
で、各画素は白と黒しか出せない、
うん。
で、そこに液晶と同じ RGB のカラーフィルター貼り付けて、
うん、
で、有機 EL テレビですよっていうのが LG だったんですよ。で、最初は塗り分ける必要ないから製造のぶどまりがいいわけですよね。RGB の緑と赤がちょっと混ざっちゃうとかそういう、ね、画素落ちがないわけですから、
うん、
隣も白ですからね、
うん。
で、そういう有機EL テレビを、まあ最初はだいぶ何こう妥協してんだよなんて言われてたんですけども、なんかそれが結局、一番いいところに落ち着いて、
うん、
で、今、55インチ55インチ、65インチ、77インチかな。3サイズのラインをうまく動かせるようになったらしくて、
うん
うん、今までね、ソニーとかパナソニックとかサムスンは1サイズの、試作機しか出せなかったけど、量産がね、いけてるんですよね。
このやっぱりその、まあそういうちょっとカラーフィルターを使ったようなハイブリッド、うん、ハイブリッドって言い方が正しいのかわかんないですけど、うんうん、まあそういうような有機 EL の LG のやり方でもやっぱり液晶に比べるとはるかに品質はいいんですか？
最初はね、画質はちょっといまいちだったんですけど、今年はだいぶ良くなってましたね、うん。で、だいぶ良くなってたっていうのは僕の主観も一つあるんだけど、もう一つその良くなったってことの裏付けになると思うのが、なんとその、はい、去年パナソニック有機 EL やめたって撤退した発表したんですけど、はい、どうやら LG のパネルを使ってパナソニック有機 EL テレビ作るらしいんですよ。っていうことは、今ほらね、レグザとか、ソニーもそうだし、パナソニックも自分たちの液晶テレビって、実は韓国メーカーだったり台湾メーカーの液晶パネル買い付けて作ってるじゃないですか。
うん、
で、もしかすると有機 EL テレビも、そういったことになってくるかもしれない。
ああ、逆輸入で復活する。
まあそうですね。LG のパネルを使って、まあ、ビエラを作るみたいな、有機 EL ビエラを作るみたいな、そんな状況になってくるかもしれない。
でなんだか、じゃあ LG 一人勝ちになるかもしれない。
ただ、今の液晶テレビの、末端、価格で約2倍以上の価格ですね。同じ画面サイズで。
あ、
だから、例えば55インチで、今55インチのテレビって液晶テレビで、フル HD はだいぶ安いです。4K だとまあ、はい、2、30万ぐらいで 4K 買えますよね。で、それが4、50万ってなった時に、有機 EL の 4K の有機 EL テレビを4、50万で買うかっていうと、さあどうしますってなりますよね。液晶でもいいじゃんっていう人は絶対いるでしょ。
でも液晶より明らかに、まあ、例えば黒は絶対綺麗だとしても。
綺麗ですね。うん。
全体的にやっぱり明らかに発色はいい感じですか？
そうですね。今年のやつはね、すごく良かったですね。うん。
ただその差額が、でも液晶は液晶ですごい良くなってるじゃないですか。
そうね。ただ黒の締まりに関してやっぱね、自発光、強みがやっぱり有機 EL あるんで、
超えられない壁みたいな。
で、ただ、僕ずっとみんながこう有機 EL 高画質って言ってる中で、有機 EL って暗い、うん、例えば暗い灰色とか暗い赤とか、ああいう色って結構出しづらかったんですよ。うん、有機 EL って自分で発光するがゆえに暗く光らせることってすごい難しいんですよ。だから、ものすごく南国の風景みたいなのはうまく映せるんだけど、例えばハリーポッターとかああいう なんかすごい常にこう洞窟の中でなんか話が、あと古い城の中で話が起きてるような、なんかそういう暗いシーンなんかはユキエルってもうなんつうでしょうね、こうチラチラチラチラしたノイズみたいな映像になっちゃってたんですけど、それが今年のユキエルはだいぶその辺がうまくチューニングできてたんですよね。
それは面白いですね。
まあ、ただね、でも2倍の価格出すかっていうとまたね。
まあ、そもそもテレビ20万とかもう出す気は全くないですけどね。
ええー、だって、今、アマゾンでさ、東芝の 4K の、はい、40インチの 4K テレビ J9X ってのがあるんだけど、あれ今、12万ですよ、
はい。ですよね。だから、20万なんて、40万なんてサラサラですよ。
40インチの 4K テレビが10万円台、12万円で買えるで。
そんな安いんだ。
そうなんですよ。
いや、だって僕ちょうどアメリカに来た時に55インチのブラビアを買ったんですけど、その時に、まあ、ちょっとその液晶が安くなり始めてて、55インチで20万円ぐらい、まあ、2000ドルちょっとぐらいだったんですよ。
はいはいはい。
で、異様に安いみたいな、もう劇的、もう格安みたいな感じで買ったんだけど、もう今じゃあ、そんなのよりも全然画質がいい。
そうですね。
50インチ、60インチが半額以下じゃないですか。
そうですね。
だからそう考えると、ちょっとね、もうテレビに40万とかはないなとか思っちゃいますけどね。ね、
まあだから、UKL は LG が開発競争ではもう勝ったと言えるかもしれないけど、実はパナやソニーやサムソンが撤退したっていうのは、商売的にこれ以上損してもたまらんっていうので、まあ、こう勇気ある撤退っていう見方もできなくはないかもしれないですよね。この辺はね、この後はちょっとわからないですけどね。
勇気あるだけに、勇気ある撤退ってやつですね。
ダジャレマニアとしては。
感化できなかった。
おっとか言ってましたよね。
ここはね、カイさんがいないと拾えないっていう問題があるんですよ。
ドリキンは決して拾ってくれないです、こういう。
そういう悪意はないんですけど、単純に感度が鈍いみたいで、気づけないっていう問題があるんですけど、じゃあ次のネタに
行きます。行きましょう。
4gamer.net で、西川禅寺、勢い余って 4K を2画面導入。多画面マニアはついにフル HD ディスプレイ15台分の解像度環境へ。
これはですね、ちょうど話の流れ的に 4K と来て、ちょっとゲームとかの方に話が流れていくと思うんですけど。
はい。
年末というか去年の年後半から年末にかけて、自分のまあ、原稿を書く環境というかメインの PC の環境に、まあ、4K を2枚入れて、で、フル HD、まだ持ったフル HD をこう、バーッと周りに配置するような環境にしたんですよ。うん、で、それで先ほどね、4K12 万円って話をしましたけど、その40インチの 4K テレビ、東芝のレグザの 40J9X ってやつなんですけど、それをメインのディスプレイに今使ってますね。うん、
あれですよね。ゼンジさんの場合 4K を、ほら、
はいはい、
最近って、Windows 的に言うと High DPI、Mac 的に言うとレティナ解像度的なのがあって、4K のディスプレイ、だからこの 3840×2160 のディスプレイを、まあ、従来のフル HD、ソフトウェア的には従来のフル HD というか 1920×1080 の解像度で使いつつ、まあ、フォントのレンダリングとかを4倍にしてものすごい綺麗に見せますみたいな使い方もできるじゃないですか。
はいはいはい。
ゼンジさんの場合はこれはもうピクセルバイピクセル。
そうですね。
ドットバイドットバイドットバイドットで使ってる感じ
です。そうですね。だから、この40インチの 4K のやつは、20インチのフル H で4面分として使ってる感じですね。
まあそう考えるとやっぱり40インチぐらいないと。
そうね。で、
ピクセル細かすぎちゃいますよね。
そうね。
これが28インチとかになってる。
うん、そうですね。
うん。
まあ、4K になってくると、その今、ドリキンさんが言ってたような、高解像度を広く使うのか、それとも精細方向に使うのかっていうのはね、一つの選択肢になってますよね。
はい、 善治さん的にはハイ DPI マニアではないんですね。僕結構ハイ DPI マニアの方に行きたいんですけど。
実はもう、さっき 4K2 面入れましたって話をしたんですけど、もう1面は31インチの、はい、LG の 31MU97B っていう、さっきそれこそ 4096×2160 の、4K ディスプレイなんですけど、それは、その、写真とかをプレビューするために、こう、ちょっと、緻密方向に使う感じで、うん、上に配置してますね。
あ、そうなんだ。あ、うん、この LG のディスプレイ 4K、PC 用のモニターでもこの 4096×2160 ってやつもあるんですね。
そうですね。で、これ、別に LG から言えって言われてるわけじゃないんですけど、この、これね、一台一台なんか工場出荷状態に色のキャリブレーションしてくれてる検査表がついてくるんですよ。かなりね、その色とその軌道ムラに関してはだいぶ優秀な作りになってますね。
デルの 2715G、
うん。はいはい。
2715Q かな。うんうん、デルの 4K モニターを買ったら、やっぱりキャリブレーションの。
あ、シートついてきました。
なんかシートはついてきました。
もしかしたら。
流行りなのかもしれない。
流行りなのか、もしかしたらあれかな、ほら。
真似したのか。
真似したっていうか、ほら、意外に、場違いもあったりするじゃないですか。こう、ほら、いわゆる OEM というか、ODM というか。
はいはい。
そういう可能性も、まあ、なくしにもあらずですよね。ちょっとわかんないですけどね。
はいはいはい。そう、で、この、そう。なんかいろいろ突っ込みどころがあるというか聞きたいところいっぱいあるんですけど、はいはいはい、まあ、この、あれですね、僕その買うときに、このゼンジさんの記事をまさに読んでたんで、このレグザーの40インチ、40JQX もすごい気になったんですけど、ただちょっとアメリカで手に入りにくいなっていうのがあったんですけど、これ、PC 用のモニターってよりは、どちらかというと民生用のテレビっていう感じのディスプレイなんだけど、
うんうん、
なんか、PC モニターみたいに使えるモードがあるんですか？
あ、あります、あります。モニターモードっていう、ね、東芝のレグザの開発チームって、結構ヒアリングを、僕ぐらいな、こういうなんかマニアレベルの人たちに広くヒアリングするんですよね。うちにわざわざ、レグザの開発チームが一度来たこともあったぐらいで、なんかこう、自宅に来ました。
すごい。
どんな機能欲しいっすかみたいな話になった時に、今まで言ってきた、このディスプレイモードも話しましたし、ね、うん、低遅延って最近よく聞くじゃないですか。ゲームモードで、
はい。
あれなんかもこう意見で出したことあったんですけど、で、この 40J9X はね、そのモニターモードがついたんですよ。で、
うん、
sRGB に完全準拠してるって、で、いわゆるその PC モニターとして使えるぐらいの、ま、輝度バランスになってたりとか、あと、うん、テレビだとほら勝手に画質エンジンが、なんかこう、陰影を強化しちゃったりとか、色を強化しちゃったりとか、はいはい、あれは全く入らない、キャンセルするモードが、そのモニターモードには有効になりますし、
うん、
だから、マスターモニターとまで言わないですけど、それに近いような、使い勝手に、まあ、なってるんですよね。だからなんかね、結構、いわゆる、この、なんでしょうね、こう、映像を作ってる人たちとか、クリエイターの人たちなんかにも結構こう、引き合いが強いって聞いてますね。
いや、これ、マニアックと言われてましたけど、すごい画期的だなと思って、
なかなかいいですね。
惹かれたんですけどね。うん。うん、っていうかその民生用のモニターが、まあテレビがそういうモニター用な使い方をしてもやっぱりちゃんと表示できるんだっていうところでちょっと。うん
ね、モニタリングに使えるっていうことです
か？そうですね。うん、だそのものズバリ、モニター D65 モードとモニター D95 モードっていうのがあって、D65 とか D95 って何かって言ったら色温度ですね。6500K と、あと 9500K。9500K の方はどっちかっていうと日本の放送局のマスターモニターに近いセッティングで、うん、6500はどっちかっていうとこう、ね、欧米とか、まあもしくは、ホームシアター系とか、まあそっち系の、まあ色合いですよね。色合いとかモードですよね。
9300ですか？
あ、9300、ごめんなさい。9300ですね。はい。
そうそう、これいいなと思って、なんかその、テレビにも使えて、モニターにも使えて、一石二鳥だなと思ったんですけどね。ただ、うん、40インチ、PC のモニターに使ってて、 でかすぎないやしないのかという。
首が大丈夫かっていう。
そうそうそう。
首はね、あの、40インチってね、確かにね、こう、左右端あの、うん、左右の一番端っこは、視界のかなり端っこにある感じはあるんですけど、
うん、
意外にあの、画面全体は視界に結構収まるんですよね。あの、視距離、あの、だいたい50センチか60センチぐらいで見てるんですけど、
本当ですか？
うん。
これ今目の前に40インチのブラビアを置いてますけど、こいつでさすがにテレビ、あ、モニターにするとでかいなと思って。
多分それは 4K じゃないからじゃない？あの、
あ、
文字がでかいっていうイメージがまず起きるでしょ？あのフル HD。
あー、なるほどね。
要するにあの、はいはいはい、20インチを田んぼの田の字にベゼルなしで置いてるような感じなんで。
そうか、そこが、うん、4K になると、まあ、正サイドは PC モニター並みの状態で、本当に広いから。
そうそう。だから、20インチのモニターのフル HD って今全然普通でしょ？
うん。
で、それを、あの、田んぼの田の字に 2×2 で並べたときに、
まあ、そっか。
どう見えますかっていうことのだけですね。で、ベゼルがない分狭いですから、狭いっていうか、あの、
うん。
っていうことだけですね。まあ、確かに、大きいっていう人も多分中にいると思います。だから、万人に勧めることはできないかもしれないけど、でも、まあ僕は、なんか、あ、こういう使い方もいいなっていう感じにはなりましたけどね。
まあ、善治さんの場合、その41のさらに脇にいっぱいディスプレイが並んでますけど、
ね。あ、まあね。全部でね、7画面ですからね。
そう。あと、この、ハイ DPI と通常の DPI がこう、ミックスされてるのも、なんか違和感ないのかなとか、いろいろ突っ込みがあるんですけど。
画面の境目にウィンドウを配置すると、なんかわけわかんないところに、あの、ウィンドウが出てきますよね。
ああ、やっぱりそういうことは起きるん
です。まあ、だから画面単位で使ってる感じですかね。
いやー、すごい。僕は最近、もう、サーフェイスの12インチの液晶以上の大きいものをほとんど見なくなっちゃったので、
あ、
すごい逆かもしれない。善治さんと逆で、小画面マニアとして生きていけるかもしれない。小画面単画面マニアとして。対抗しようかな。
それでも、あの、マニアとして、こう、なんつうでしょう、その、大画面マニアと増やせるけど、
確かに。追求しようがない。
最高でゼロですからね。ゼロ画面ですからね。
もうなんか、脳内モニターみたいな感じですよね。
ね。
妄想の域に。そ
う、多画面マニアだったら16画面行きました、24画面で行きましたっていう、なんかこう、アピールのタイミングがあるけど、単画面マニアって、ね、なかなかアピールが難しいかもしれない
です。確かに。
しかしこの写真あるじゃないですか。最新多画面環境という。
はいはいはい。
これ見るとタイファイターっぽいなんか。並び方。
並べ方がね。そうそうそう。それわかる気
がする。あ、スターウォーズのね。
そう。
はい。
はいはいはい。
かっこいい、うん。しかしこの液晶の環境に慣れちゃって、そのモバイルの環境でパソコンとか使ってるとすごい不便じゃないですか。
うん、だから、海外出張の時は、その今、すごくノイズのうるさいバイオ F と、あと、はい、もう一画面、20インチの、あの、タッチ付きのシャープのモニターを持ってってますね。
モニターを、
そう。
おかしい。
そうなんですよ。
絶対おかしい。
そう。
あの、タッチ、タッチ対応なんですよ。
あの、後藤さんと善治さんは基本的に装備がおかしいんですよ、出張時の。
後藤さんもおかしいよね。
そうそうそう。もうそのネタだけでまたね、なんか1時間ぐらい盛り上がれちゃうんだけど。
お互い、僕は後藤さんとホテルシェアリングしてね、あのコスト削減のために、同室になったことが今まで何度かあるんですけど、お互いの環境を馬鹿にし合うっていう。何ですかそれみたいな。で、向こうも何これっていう。まあ、あの、両方ともただ変態なだけっていう。
ただ、善治さんの場合そう、外部モニター持ち運ぶ人はそうそう見ないから、
でもね、最近。
それはすごいな。
最近増えてる。
どこに増えてんですか？
いや、なんかね、最近持ち運ぶようになったっていう同業者の方結構増えてますよ。
本当ですか？
本当本当。
聞いたことないけど。
どんな同業者だった？
なんか、っていうかなんかその液晶ってすごい、スーツケースとかに持ち運びにくいなと思うんですよね。
だから軽いやつを選んでますね。
その、液晶に蓋とかもないじゃないですか。
ないですね。
PC だとこうクラムシェルにしちゃって畳んじゃえば、
そうそうそう。
液晶保護されるけど。
だから、歴戦の勇士みたいにね、なんかこう、経年がすごいですね。今、持ち運ぶディスプレイとしては今、2代目っていうかなんですけど、1代目はやっぱベゼルがバキバキに割れたりとか、要するに、一応梱包はね、こうしっかり下着とかああいうのでくるんで、干渉剤入れてるんですけど、うん、やっぱ欧米のね、飛行機エアラインの荷物の扱いってとんでもないですから、かなり大変ですね。傷がすごいですね。
ですよね。iPad みたいにこう、ゴリラグラスとかでコーティングしてるような液晶が出てくればいいんですかね。
いや、画面は一回も割れたことはないんですけど、ベゼルとか、あの辺がやっぱヒビがいっぱい入りますね。あと、
プラスチック系の。
プラスチック。で、あと、多分、荷物が多分飛行機のコンテナの中で積まれちゃうんで、多分この、なんでしょうね、こう、ねじり方向の力がかかるみたいで、画質的にね、キロムラが多くなってきましたね。まあそんなこと、
ダメすぎ、
気にしてる場合じゃないんですけど、ちょっと画面
なんかもう、あれじゃないですか、はいはい、iPad を3枚ぐらい持ってって、ほら、今時ってエアモニター、エアディスプレイ
みたいな。はいはい、わかりますわかります。
飛ばせるじゃないですか。
でも値段高いじゃないですか。液晶、
まあ、でもほら
モニターの方が安い。
あ、本当ですか、でもほら、iPad で16ギガとかの一番安いやつで。
いくらぐらいでした？
300ドルぐらいで買えるんじゃないですか？
だって今、液晶モニターって20インチクラスが1万5、6000円じゃないですか。
まあ、それに比べたらね。
3万円あったら2画面持てますよ。
そういう発想は普通はいかないんです。
じゃあなんか1画面で作業することはほぼないんですね。
でもプレスルームで作業するときとか、それはさすがに会場に、取材会場に、持っていくカバンにはさすがに液晶モニターを持ってったことは3、4回しかないので普段はノートパソコンを1画面ですね。こう会場を持ち運ぶときはね。ホテルに
それ、
ディスプレイが置いてありますね。
不便で発狂しそうにならないんですか？
まあ、狭いなと思うのはありますよね。
ちなみに今、善治さんメイン PC は、
はいはいはい、
まあいっぱいあるんですけど、
はいはい、
いっぱいあるんでしょうけど、
はい
はい、そのバイオ F でしたっけ？あれバイオの、後藤さんに絶賛押されて、
ああ、はいはいはい。
バイオの
最後の。
軽いやつ。
軽いやつね、はい。あれはそのモバイル用で、
はい、
で、タイプ F、この GForce が入ってる4キロぐらいのでかいやつは、ホテルに置いてありますね。ホテルに置くよっていうか。普段その、さっき今、このね、多画面マニアみたいな感じで7画面繋がってるやつはデスクトップ PC ですね。
それはなんか自作系の。
あ、そうです、そうです、自作ですね。ケースをほら、こう、長年流用して中身だけこう変えていくパターンの。
はいはいはい。
自作マニアだったらみんなやってると思いますけど。あのパターンですよね。
電気代すごそう。
電気代はね、僕は、後藤さんには負けてます。つまり、後藤さん家よりは安い。
そうなんです。
後藤さん家って、確か電気のね、回線、50アンペアに2つぐらい契約してると思うんですけど、うちは50アンペアを1個だけなんで。
普通の家って20アンペアぐらいですよね。
30ぐらいあるんじゃないですか。30ぐらいあるんじゃないですかね。
本当ですか？
どうだろう。
それ、次、電気代いくら払ってんですか？
電気代は2万から3万ぐらいですよ、でも。そのぐらいです、ね。
そんなもんなんだ。
まあ、ね、ちょっと高めではありますけど。そのぐらいです、上手に節電してますから。使わない
気になるな、
使わない画面は消してますから。嘘嘘。
そうなんだ。いや、僕はちょっとね、なんかその、なんか多画面とか大画面に慣れちゃうと、ちっちゃい環境になった時に自分が、こう、 イライラしそうなので、この一旦画面にこう自分を常に、
うんうんうん、
なんですか、拘束して、
なるほど、なるほど。
どの環境でも安定した状態で仕事ができるようにみたいな。
モバイル側に合わせてるっていう。
そうそうそう。感じがあるんですけどね。
確かにもう、スマホを使うようになってからは、単画面での、なんかこう、上手に使うコツみたいのを、今更ながらになんか学びつつありますけどね。
前治さん、あれですよね、スマホもでも若干、チョイスがマニアック、マニアックとは言わないか、ソニーのエクスペリアだからあれですけど、でもなんか、でかいやつ使ってますよね。
そうですね。一番初めに使ったスマホがギャラクシーノートか。当時一番大きかった 5.3 インチだったかな。
はい。
で、その後。
ガラケーからいきなりギャラクシーノートに行ったんですか？
あ、そうです、そうです。要するに、みんなが iPhone をなんか 3.5 インチぐらいの画面でタッチしてる姿を見て、
はい、
それは無理だろうと思ったんですよ。なぜかっていうと、この表示部分とキーボードの部分、ソフトウェアキーボードの部分で画面をすごく狭く使ってる感じの印象があったんで、だったらばこのキーがね、ちゃんと画面とキーが分かれてるガラケーの高機能版の方が、まあいいかなと思ってたら、まあね、最近のスマホの大画面ブームでね、5インチオーバーのがそろそろ出てきたんで、じゃあ。
まあ、ある意味、時代は前治さんの時代ですよ。
そうなんだよね、
我々。そうそうそう。
そうなんだよね。びっくりするよね。
だって、世の中的にはもう iPhone でかくなったとかで、うん、もうディスられまくってるわけじゃないですか。
そうそうそう。
でもね、メーカーはみんな前治さんに向いて製品を作ってる感じですよ。
僕、だから iPhone が出てきた時なんて小さいんだっつって、この iPhone が6インチとかになったら、スマホとかに変えてやってもいいみたいな、すごく上から目線で、iPhone ユーザーがディスってたんですけど、そしたらなんか、
ついに寄ってきた。
そう、Apple の方がね、6 Plus とか出してきて、なんか僕に媚び売ってんのかな、みたいな。でも、Xperia Z Ultra の方が大きいよって言うんで。
Z Ultra X 7インチですか？
6.3 か 6.4 だったかな。
あ、6.3 か、うん、一応スマホという意味では最大サイズかな、
うんうん、いや、シャープのアクオスフォンが7インチってのがありますね。電話ができるやつで
7インチってあるんですか、
ね、ありますね。
すげえな。
一時期、一時期、シャープさんから、そのアクオスフォン借りてたことがあって、だから、6.4 インチと7インチを首から2つぶら下げてましたよ、僕。
ていうか、2つ、3つをこう、ぶら下げる必要はないと思うんですけど、ね。
ポケットに物入れるの嫌なんですよね。なんか、ネックストラップ派なんですよね。
ああ、それはわかる。うん。
うん、なので、本当に、首からいろんな、画面がぶら下がってるっていう。
カチャカチャ言わせているという
。そうですね、で、時々ね、スマホの画面が USB メモリと当たったりなんかして、勝手に変な電話かかっちゃったりとかね、たまにありましたけどね。まあ、多画面はそんなところですかね。
あ、でも、スマホも多画面化しないですか？
ねえ、でも契約が高くなるからね。ちょっとね、それは難しいところですね。
ポーゲーマーで、西川善治の試験に出るゲームグラフィックス2、ギルティギアイグザードサインで実現されたアニメにしか見えないリアルタイム 3D グラフィックスの秘密後編。これは、
はいはい、
これもちょっとじゃあぜひ、簡単に概要
を。ああ、そうですね。この試験に出るゲームグラフィックスっていう、まあ、新連載が、フォーゲーマーから始まったんですけど、
はい、
ゲームウォッチ、インプレスのゲームウォッチでずっとやってた、3D ゲームファンのための、何々講座っていう、連載があったんですけど、あれが2013年で、めでたく終了いたしまして、
うん、
で、まあ、同じような連載が、欲しいよねっていうようなのを、フォーゲーマーの方の担当者とお話が出まして、じゃあ、コンセプトはまあ、だいぶ似てるけど、まあ、ちょっと、連載の名前を変えて、まあ、メディアが違いますからね、当たり前ですけど。で、どんなタイトルにするって言った時に、今日のトークの冒頭でもあった、OX ってパソコン誌に、 まあ、亡くなられてしまいましたけど、伝説的な、僕の、本当に、師匠というか先輩でもあります。岩井一平さんっていう、
はい。
まあ、ライターがいらっしゃいました。あの方が、試験に出る X1 っていう、X1 のアーキテクチャを解説する連載をやってまして、まあ、それへのオマージュというと、ちょっと、おこがましいかもしれないですけど、なんか、ちょっとにやりとするタイトルかなっていうんで、これになったんですよね。で、記念すべき、まあ、連載の第1回目、何がいいかなって言ったときに、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとした経緯がありまして、この、格闘ゲームのね、ギルティギア、イグザードサイン、これに、まあ、なったんですよね。まあ、非常にメーカーのアークシステムワークスさんがすごく、ものすごく協力的で、
うん、
で、まあ、このね、ゲームグラフィックスの連載って本当にゲームスタジオさん側の協力がないと、本当に成り立たない、こう連載なんですけど、この回は本当に、もう、なんでしょう、初出しの画像がいっぱいあったりして、本当に時間を取って対応してくれたんで、うん、まあ素晴らしい、まあ転売見せながら、素晴らしい内容の記事になったと思いますね。で、まあ、ポイントはですね、皆さん、ゲーム、詳しい人だったら知ってると思うんですけど、ね、エピックゲームズ社、アメリカのゲームスタジオのエピックゲームズ社の、アンリアルエンジン。
はい。
ですね、うん。アンリアルエンジンを使ってるんですね。
うん。
で、格闘ゲームでね、アンリアルエンジンって、って思うかもしれないんですけど、本当に僕もって思ったんですけど、
うん、
まあ、なぜアンリアルエンジンかっていうとね、まあ記事にも、まあ、書いてあるんですけど、このアンリアルエンジン、今4になってるじゃないですか、最新は。
はい。
で、アンリアルエンジン3は、まあほぼ実質無料みたいな感じでもう、なんていうんでしょうね、もうソースコードも公開するようなレベルで、まあ今、ね、誰でも使えるような感じに、まあ、なってきてるんですよね。もちろん、商業ユースの時には、ちょっとフィーは払わなきゃいけないみたいですけども、うん、ロイヤリティとしてね。もう基本はだから、うん、改造も自由だし、基本使う分には、確か800万円ぐらいの収益を得るまで無料で使えるはずなので、まあ、そんな感じで、アークさんもね、この、まあ実力は高いですけど、そのコストと開発効率を重視してエンジンを選定したらしくて、じゃあアンリアルエンジン3だろうっていう、むしろそのアンリアルエンジン3を使いたかったからというよりは、なんかこういろんなコストとか効率とかの理由で選んだって言ってましたね。
ああ、じゃあアンリアルエンジンの最新版ではなくて。
そうなんです。3なんですよ。
3なんですね。3ってなんか若干評判悪くなかったでした。
うん、懐かしいですね。2005年、2006年の時ですよね。
はい、
ね、アメリカの某スタジオがこんなバグだらけのものを提供してとか言って訴えたりとかね。なんか、はい、日本のゲームスタジオでも某社さんはね、こう、なんたらっていうタイトルを、こう、発売にこぎつけなかったりとか。うん、
パフォーマンス出ねえぜ、みたいな。
ね、
うん。
ありましたね。某有名 RPG とかですね。
はい。
まあ、そういう、まあ、ありましたけど、まあ、結局、欧米のこういう開発スタイルって、まあ、なんでしょうね。こう、みんなで、こう、徐々にエンジン育てていこうぜ、みたいな、こう、モッド文化といいますか、なんかそういうのが根付いてるみたいで、結果的に、時間を得たら、まあ、安定して、要するに、要するに、枯れるぐらいまで、まあ、安定にたどり着けたっていうことのようですね。
あとは、まあ、逆に自前でガンガン、
もう、そういうこと
ですね。改造しちゃうぜ、みたいな。
そういうことですね。っていう状況のようですね。
それは面白いですね。
ですね、うん。で、まあね、この、ギルティギアで、まあ、この記事でトピックとして扱ってるのは、もちろんそのアンリアルエンジンを使ったことの、まあ、経緯なんかもそうなんですけど、
うん、
まあ、記事のタイトルなんかにもあるように、ほとんどセル画というか、ね、手書き、作画で書いてるようにしか見えない、まあ、このアニメ風のキャラクターたちが、実は、全部 3D でモデリングされてて、
うん、
で、これが、まあ、ちゃんと 3D グラフィックとして動いてるんだけども、動きを見ると 2D にしか見えないっていう、なんかこう、まあもちろん狙ってやってるんですけども、うん、まあ不思議な映像体験っていう感じですよね。
なんか一時、何年前でしたっけ、トゥーンシェーダーがすごい流行った時期、もう10年前ぐらいでしたっけ、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、ジェットセットラジオだとか、UBI の13だとか、いくつかありましたよね。
ねえ、なんか、一時期猫もシャクシも 3D ゲームをこう、
うん、ありましたね。
アニメ風に見せるっていうレンダリングをすることで流行ってたけど、うんうん、はいはい、やっぱりなんか、あの、パッと見ただけでも、それとこう、また一つ頭抜き出たようなクオリティというか。
うん。そうですね。あの、だいぶその、このアークシステムアークさんってずっと 2D 格闘ゲームを作ってた、まあ、ノウハウがあるんで、まあ、むしろ、その、そういう見え方を 3D で実装するためのテクニックを、まあ、この、ギルティギアエグザードサインの開発で磨いていったっていう感じですね。で、よくほら、あるじゃないですか、鉄腕アトムの頭の構造ってどうなってんのとか、スネオの頭、スネオの髪型ってどうなってるのとか、
はいはいはい、
要するにキャラクターのアイコンとなる、その、スタイルっていうのが、3D で実装したときには、ジオメトリのつりつまが合わないみたいな、ありますよね。
あと、鼻の処理とかもそうですよね。
あ、その通りです。で、漫画的な表現だと、口や目が飛び出たりとか、それこそ似合って笑った時に口が頬の方まで行ったりする漫画的な表現とかありますよね。
うん、
で、ああいう表現なんかを実際どうやってるのか、みたいな、話を、ここでは紹介してますね。
え、それって手作業じゃなくて、そのモデリング的にそれを計算してるんですか？
基本的には手作業がほぼ全てですね。
あ、やっぱり
プロシージャルでやってるわけではないですね。うん、で、結構力技のが多いんですけど、ただね、ちょっと面白いな、僕はこの今回の取材でちょっと面白いなと思ったのは、今までのほら、ツインシェーダーを使ってるゲームって、結局動いてる映像は 3D グラフィックスだったじゃないですか。
そうですよね。
まあ画面キャプチャーするとアニメ風なんだけど、動いてる感じは 3D だったじゃないですか。
うんうんうん、
で、このギルティギアの場合は、3D グラフィックスを使ってはいるんですけど、動きを 2D 的に、作画的にするために、アニメのコマ飛ばしてるんですよね。例えば、なんかこう、キックするときに、普通アニメだった、3D の X だったら、ボーンを動かして、スムーズに、毎秒60コマで、足の軌道を一コマ一コマ動いちゃうじゃないですか。
うん、
で、彼らの場合は、まあ、格闘ゲーム、2D 格闘ゲームっていう、まあ、システム上の、こう、ルールがあるので、
うん、
何フレーム先には足がこの位置に来る、何フレーム先に足がこの位置に来るっていう、なんつうでしょうね、まあ、手付けアニメーションの一種ではあるんですけど、コマをわざとこう飛ばしてるような感じで、毎秒、ゲームシステムとしては毎秒60コマなんですけど、まあ、毎秒15コマ風の映像にしてあるんですよね。うん、
リミテッドアニメっぽい感じ。
そうですね。リミテッドアニメーションシステムっていう感じにしてますね。で、それなのに、ね、こう演出でカメラが 3D グラフィック的にグイーンって回ったりするので、今までこう作画で手書きで描いてた絵だったのかなと思いきや、いきなりこう 3D のアングルで視点がガーッと変わったりするんで、そこに驚きがあるというか。
すごい、ものすごいやりたくなってきた。
これ、家庭用、もちろんこれアーケード版が最初なんですけど、家庭用版が PS3 と PS4 が出てて、
あ、そうなんですね。
家庭、PS3、PS4 が出てて、家庭用版はね、ストーリーのバックグラウンドをなんかこう、なんつうでしょうね、こう、イベント風に楽しめる、
はい。
なんか、まあ、イベントシーン集みたいな、なんかテレビアニメ風なイベントシーンみたいなのがあるんですけど、それが全部リアルタイムの 3D グラフィックスで描かれてるんで、
うん、
それを見てるだけでも、なんか、これだとテレビアニメってアンリアルエンジンでできるんじゃないのって思わせてくれるような、ところがあるんで、
うん、
見るといいと思いますよ。
早速、ちょっと後で探してみよう。この収録終わったら。
で、一応ね、おすすめは PS4 版です。
うん、
なぜかは聞かないでください
。なぜですか？
いや、それはほら、ハードウェアの性能の違いがありますからね。はいはい、アーケード版はほら、ね、PC で動いてますから。
うん、
まあ、理由はわかるじゃないですか、もう。
なるほど。
性能ですね。
はい。PS4 の US のストアで売ってるといいな。売ってるかな？
E3 で、ミーティングルームが、アークシステムアークスがありましたから、多分、
じゃあ、
北米、アメリカのディストリビューターあるはずですよ。
うん。じゃあ、早速探してみます。ちなみにあれですよね、ジェンジさん3格闘ゲーム好きですよね。
ああ、好きです。未だに、近所のゲーセンで、 対戦カードを作って乱入台をやっております。
なんか E3 でお会いしたときに、
はいはい。
普通に、対戦の、はいはい、なんていうんですか、お立ち台みたいなところで戦ってましたもんね。はいは
い、そうですね。あと、そう、アメリカのカプコンの、ストリートファイターの、ま、プロデューサーの方と、ブースでずっと対戦したりとかしてましたね。
いやー、最近僕あんまり、そうそう、格ゲーをやってない。最近って言ってもなんか20年ぐらいやってない気がするけど。ちょっとなんか久々にやりたくなってきた。
あ、それでこれでちょっと質問なんですけどね。ライブ 2D っていうのあるのご存知ですよね。あれも、同じようなことを実現するのに違うアプローチをしているっていうものだと思うんですけども。
はいはいはい。
どっちかというとあっちはアニメ側っていう感じですか？ゲームっていうより。ライブ 2D、その顔の、主に顔の、
モーションポートレートみたいな感じのやつでしたっけ？
そうですね。顔の各パーツをレイヤーにして、それを 3D と重ね合わせてっていう。
あれですよね、描いた 2D の絵を 3D 風に動かす方のアプローチでしたよね、確か。
そうですね。それと 3D の、体の他の部分というのは、普通の 3D グラフィックスにして、で、処理しにくい顔の部分だ、表示の部分だけを、その 2D のレイヤー
でやる。はいはい。これもきっと、うまくやれば、ゲームとかじゃなくて、なんかこう、低予算のこの、アニメ作品というか、映像作品作るのには、まあ、ちょうどいい感じはしますよね。
うん。その髪の毛の変形のところ、やっぱり、パーツをいろいろ用意したりとか、それなりに大変な部分はあると思うんですけど、まあ、やりようによっては、面白いな。
そうですね。
うん、いや、ほんと、これでアニメ作って、見てみたい。
まあ、こういう、なんかこう、アニメを、こう、3D と融合させる、まあ、ハイブリッド的な技術って、やっぱ、日本じゃないとできないとこってあるじゃないですか。なんかほら、日本って、こう、ある程度フレームとか、リソースが限られた中での映像作品作るのって、すごいなんか上手だし、センスもあるし、で、最近は、ストーリーとか、シナリオとかもものすごい面白いのがいっぱい出てきてるし、で、若い才能とかもいっぱいこう出てきてるし、なんか、この辺は、なんか盛り上がってほしい。
いいですね。
ですよね。
なんかこのエンジンを単に、なんかもっと応用してってほしいっていう感じあります
ね。
ちょっと、じゃあこれはぜひ僕も遊んでみます。そして、ジェンジさんに、
はいはい、
バトルを挑みたい。ジェンジさん的に格ゲーは一番おすすめ、やっぱりスト2、ストリートファイター、スト2じゃないか、2じゃないか。
ストリート、ウルトラストリートファイター。
はい。
そうを今一生懸命やってますね。ただね、
ウルトラストリートファイターもあれじゃないですか。絵的にはすごいこう 3D っぽい、2D っぽい感じ。
あ、そうですね。プロデューサーのね、小野プロデューサーが言ってたのは、ですね、スト2の頃のみんなの記憶を立体化したらこんな風になるだろうっていうコンセプトで、なんかこう、イメージイラストが動き出すような雰囲気にしたって言ってましたよね。だからアニメとは言ってないんですけど、確かにちょっとアート思考が、なんかイラストが動くようなイメージで、ある程度作ってるっていう話でしたよね。
あれは手書きなんですか？
いや、モデリングですよ、もちろん。モデリングで、ええ。で、やっぱし、リミテッドアニメーションではないですけど、衝突判定が出る、この要所要所のフレームの時に、まあ、ポーズがこう固まるというか、まあ、2D グラフィックの文法で 3D グラフィックスを動かしてますよね。
うん、じゃあ、まあ、エンジンとかは違うけど、まあ、このギルティギアと似たような感じで、まあ、テクノロジー的には似たような感じで作ってる。
うん、あ、そうですね。うん、3D のグラフィックスになっちゃうと、遠近で、こう、なんつうんでしょうね、カメラがクリップした時に、この画面の中央と画面の両端で、この見え方が変わってきちゃう、この レンズの、なんつうでしょうね、こう、歪みみたいな愛が出てくるんですけど、それを、こう、本当に平面に投射したみたいな、座標軸の補正なんかも、ストリートファイターやってますし、ギルティギアと全く同じ方法を使ってますし、そういう意味じゃ、切り口はちょっと似てますよね。
うん、な感じです
ね。絵のタッチは違いますけどね。
うん、 そう、なんか久々に本当格ゲーやりたくなってきた。
あ、で、あれですよ、鉄拳7とストリートファイター5がアンリアルエンジン4なんですよね。
ええー、そうなんだ。それはすごい
です。で、ねえ、なんかこう、ここに来て格闘ゲームがなぜか、なんかみんなアンリアル、アンリアル、しかもアンリアルエンジンっていう、そういうすごい時代になってきてますよね。
なんかそれもまた日本人的な発展活用でいいですね。みんな海外の人たちは FPS しか作んないのに。
そうですね、うん。ちょっと不思議な感じはありますけどね。うん、ただ、ほら、ナムコにせよ、バンダイナムコにせよ、カプコにせよ、自前の素晴らしいゲームエンジンがあるはずなのに、
うん、
なぜアンリアルエンジンなのかなっていう、そういう疑問もね、ちょっとあるっちゃありますけどね。
まあ、やっぱり自前で作るコストと、まあ、あれなんですかね。
そうですね。うん、
時代ですね。
ねえ、まあもしかしたら、うん、他にも理由があるんでしょうけどね。コスト的な理由とか、あとは、デッドラインが決まってるからもう、ね、こう、効率の高いエンジンを選択したとか、まあいろいろ理由があるでしょうね。
うん、開発期間とコストな気はしますけどね。
うん、多分そうでしょうね。うん、
じゃあちょっと次のネタに行きます
か。はいはいはい。
はい。
4gamer.net で、シーグラフ2014年、オキラスリフトと一緒に装着して、鳥になる鳥人間スーツがお受け、先端技術展示会、エマージングテクノロジーズレポートパート1っていうことで、これはちょっと、これもまあ、記事としては去年の中盤
ぐらい。そうですね、ちょっと古めになりますよね。うん、まあ、VR はね、2014年、本当に一般メディアとかも取り上げられたりして、うん、バーチャルリアリティですよね。うん、それが、非常に盛り上がりを見せて、ゲーム業界とかもそうですし、ね、インタラクティブコンテンツ作られてるいろんな人たちが VR を導入しようっていう動きを見せてきたり、非常に面白い状況になってきてるんですけど、
うん、
記事はね、本当に E3 とか C グラフなんで、本当に去年の夏ぐらいの話になっちゃうんで、
うん、
おそらく、これに関しての本当のアップデートっていう意味では、来月開催されるね、ゲーム開発会議 GDC とか、
うん、
まあ E3 とか、まあね、夏の C グラフ、そういう意味じゃ、今一番古い話題をお届けすることになっちゃいますけど、この記事に関してはね。
まあ、今年の、まあ、トレンドへの導入みたいな、
う
ん、おさらい。
そうですね。復習って感じですかね。
うん
で、そうです。Cグラフっていうのね、まあ知ってる人も多いでしょうけど、CG とインタラクティブテクニックの、まあこう学会兼展示会みたいな感じなんですけど、そこで、うん、まあ VR 系の展示が、まあ結構、まあ多く、まあ集まってたんですけど、
うん、
中でも、まあいい意味でバカらしい、こんなの、よくやったなっていうのが鳥人間の VR 体験ですよね。
うん、
VR っていうとね、こう、一人称視点で、こう、バーチャルの世界に入って、バーチャルのキャラクターと接してみたり、何かこう、他人が体験したことを一人称でまたこう追体験したりとか、そういう体験がまあメインなんですけど、まあ、この鳥人間っていうのは、まあ、自分が鳥になれるっていうことで、うん、まあ空が飛べるだけなんですけども、ただ、空を飛ぶには手をバタつかせなきゃいけないっていう。
あ、これはバタつかせるところコントローラーになってるんですね。
そうなんですよね。この今記事を見てもらえてわかりやすいんですけど、
はい、
手をバタつかせると、まあ、スピードが、まあ、上がって、
うん、
で、手をこう、まあ、T の字に伸ばしてもらって、こう手首をこう、同じ方向に向けたり、逆、互い違いにやったりすると、旋回、上昇、下降みたいな、飛行機のフラップですよね。
はいはいはい。
で、その要領で、まあ、自由に飛べると。ただ、うん、羽ばたかないと高度が下がってきちゃうんで、こう、バタバタバタってやると。で、さらに、ね、こう、もちろん飛んでるときは、VR のオキュラスリフトつけてるんで、
うん、
街の風景とかが、こう、それこそ文字通り長官視点でこう見えるんですけど、
うん、
速度が上がると、前面につけられてる扇風機から風が、こう、バーっと、こう、送られてくるんで。
扇風機ってのがいい。うん、
まあ、ファンですよね。電動ファンがあるので、うん風を体感できるみたいな。
これ実際に善治さん体験されたんですか？
これはね、体験できなかったんですよね。これはね、待ち時間がすごくてね。で、なぜか、うん、なぜこんなことになっちゃったかっていうと、このシーグラフの、まあ、VR コンテストみたいに優勝しちゃったんですよね。
うん、
で、優勝作品を体験したいっていうんで、もう尋常じゃない列ができちゃって、
うん、
っていう感じですね。
ちょっとこの体験した感想はお聞きしたかったですけどね。
ねえ、これは残念でしたね。まあ、シグラフ一人で取材してるんで、なかなか時間がね、
うん、
こう難しいんですよね。
でもこれ壊れやすそう。
ワンオフですしね。まあ、でも3台ぐらい作ったっすかな。
オーニソプターシミュレーターですよね。
これでも、ね、すごいですよね。よくやりましたよね。
まあ、このバックスペース FM 的にはですね、松尾さんがオキラスリフトを買っていてですね。
おー。
DK2 を買って。
素晴らしい。
でも最近は使ってないっていう。
最近っていうかなんかあまり使ったっていう話を聞いたことがない気がするんですけど。
いや、最初やったんですよ。一応デモ的なものとか、はい、シューティングゲームとかはダウンロードしてやったんですけど。その後ね、こう自分でもモデル作ったりとか、ユニティいじったりしなくちゃいけないなと思ったらなんか敷居が高くなっちゃって、その後やってないっていう。
PC まで買ったのに。
そう。で、PC は今子供に取られて、ですよ、ゲームマシンとかしてますよ。B マニーの。
ちょっとね、どうなんでしょうね、その、ほんと先ほど前さんも言われたみたいに、去年の E3 とか、
うん
まあ、E3 とか C グラフとか GDC とかは本当に、このオキラスリフトと、まあ、あとその後ソニーがモーフィアスっていう似たようなゴーグル出してきて、もうこの VR 全盛というかもう話題を総ざらいしてた感じだったじゃないですか。まあ、なんとなく僕の中で僕はちょっと、冷めてるところがありまして、
はいはい。
意外とこのゴーグル系に関してはですね。
結構ずっと否定的な意見も。
否定ってところまではいかないんですけど、まあ、流行んねえだろうな、みたいな。3D テレビの 3D と一緒で。
ああ、わかるわかる。言って
なんか、2014年はネタもなかったし、これでみんな業界盛り上げとけ、みたいな。だけど、もう違うネタがすぐ来たらすぐそっちにみんな飛び移るんじゃないの、みたいな、ちょっとすごい、斜めから見てて。もう今年、そういう意味では2015年の、まあ GDC なり C グラフなりが、どの方向に流れていくのかすごい気にはなってるんですけど。で、まああとあれじゃないですか。ちょっと話が最近に戻ると、マイクロソフトがホログラフ、ホロレンズ出したじゃないですか。それは、まあそれは逆に言うとちょっと AR だから、またその VR よりちょっと前に流行ったネタとも言えなくもないんですけど、まあそういう流れも出てきたりして、今年、このオキラスの人たちにどのくらい勢いがあるのかなとか、気にはなるんですけど、前治さん的には。
コンシューマー版出ますよね、うん。その辺が今度明らかになったりしないですか？
ねえ。未だに、こう、発売に関しては、こう、もうすぐ確実に出るっていうコメントなだけで、まあね、シッピングデートなんかは、まだ確定はしてないですよね。
です
よね。してました？
いや、まだ、ね、うん。予約もされてないし、
ね。絶対売れないでしょ。売れないってその、最初の好きな人は飛びつくかもしれないけど、なんか、バーチャルボーイの10倍ぐらいの規模で終わるんじゃないかっていう。
まあ、ただ、僕としてはちょっと面白いなと思うのが、ベンチャーのね、オキラスだけだったらば、まあそんな終わり方も見えてたんですけど、一応ソニコンというか、ソニーコンピューターエンターテイメントというか、ソニーのね、グループが、こう、ある程度力を注いでやってきてるっていうところが、まあ、なんかどのぐらい、こう、盛り上げに、こう、
業界の。
そうそうそう、追い風を、そうそうそう、そこはちょっと興味深いですよね。
そこは期待したいですよね。
うん。で、オキュラスのね、オキュラス VR 社の方に関して言えば、ほら、ジョン・カーマックだったり、
うん、
ああいう、そのゲーム業界の VIP が非常にこう、
まあうね、
集まってきてるでしょ、
うん、
なので、なんかこう、人間ってこう、なんか、人には期待するじゃないですか。物に期待できない時でも。
うんうん
うん、なので、
そうですね。過去のゲーム業界、過去のって言う言い方悪いけど、ゲーム業界の偉人の人たちが注目をしていて、力を注いでるから何かある。 じゃない
ですか。そうですよ。
期待値はあります。
ジョン・カーマックはね、古巣の ID、ね、イドソフトやめちゃいましたからね。
まあそうですね。
ね。で、あと、人に期待するっていう意味でいくと、2013年か、もう2年前になりますけど、2013年の C グラフで、NVIDIA もね、HMD、ヘッドマウントディスプレイを、うん、ライトフィールドっていう形で、こう、遠近までをこう、見られる、ちょっと、オキュラスよりも一歩進んだ、HMD みたいのを開発して、それを試作機をこう発表したんですよ。
うん、
NVIDIA が、
うん。
遠近っていうのは、要するにディスプレイ面を、投影されてる面を見るだけじゃなくて、うん、この近いものと遠いものをこう、自分の肉眼のこの水晶体でこうね、ピント合わせて見られるっていう、ライトフィールドの HMD を、まあ、試作機を発表したんですけど、うん、そこのね、エンジニアのね、なんつったかな、そうだ。ダグラス・ランマンさんっていう、まあ、このライトフィールド の研究とかではこれ第一人者の人なんですけど、この方がね、NVIDIA 辞めて、オキュラスに移ったんですよね。でなんかそういう、なんか、あの人もオキュラスへっていうのが、結構こう、ここ2013年から、ここ、去年にかけてバーッとあったんで、なんか、この分野の頭脳が全部、集結してる感じがするので、なんかね、こう、また今年は驚きを見せてくれるんじゃないかなっていう期待感だけはありますね。
まあ、なんていうか、僕、否定的だっていうよりは、多分、コンテンツ的な研究はもうどんどんどんどんしていかなきゃいけないと思ってて、だからそういう 3D のコンテンツをどうやって見せていくのかとかどうやって活用していくのかっていうのは盛り上がっていることにすごい期待はあるんですけど、
うんうんうん、
今ってそれをこう体験する場がゴーグルじゃないですか。
うん、確かにね。
そう、ちょっとゴーグルに対しては、なんかそこ、なんですかね、そういう世界を先取りするための、まあ、今できるデバイスでしかなくて、
うん、
なんかもっと、こう画期的なデバイスというか、まあ、敷居が低いデバイスが出てこないと、この技術は一般的には、
うん、
受け入れられないのかなっていうところはあるんですけど。
まあね。まあ、3D テレビですらね、ただメガネをかけるだけなのに、
そうそうそう。
まあ、ちょっとね、うん、盛り下がるっていうと怒られちゃいますけど、うん、家庭に導入されるテレビが全部 3D になるみたいなことをね、2010年頃は言ってたのに、うんうんうん、少なくともそうはなってないので、まあ。で、ただね、ただほら、今まで過去の歴史振り返ると、そんなめんどくさいなんか恥ずかしいことを、もう今は普通にやってるよねっていうことが一つあるじゃないですか。昔、カセットのウォークマンが出てくるまでは、
はい、
電車とか、自転車とか、歩くときとかに、ヘッドホンをつけて、歩くとか、乗り物に乗るっていうのは考えられなかったじゃないですか。
うん、
でむしろヘッドホン使って音楽を聴くっていうのは、むしろ上級音楽愛好家たちの楽しみ方だったでしょ？なんかこう、うん、自分の世界に入ってっていう。で、あれがこのウォークマンだったり、メモリープレイヤーとかの、あと最近でハイレゾプレイヤーなんかもありますけど、あれの登場のおかげで、みんなこう、それが楽しいがために、こうめんどくさいヘッドホンを、こう、いろんなヘッドホン出てますけど、ああいうのつけるっていうのがあるんで、まあ安全的な視点ではまた別になりますけど、こういうヘッドホン、ヘッドマウントのゴーグルをつける、AR メガネをかけるっていうのが、なんかそれにもたらされるそのものが、なんていうんでしょうね、非常に価値の高いものだったり、
うん、
流行になったり、うん、なんかそういう、みんながそのつけることに抵抗がなくなるような、このムーブメントが普通にこう定着していけば、このゴーグルをかけるっていうことに関しても、もしかすると、こう、いいとこに行くのかもなと。
そういう意味では、ホロレンズの方が、なんか。
そうね。うん。だからね、逆にそういうことが当たり前になった時の未来を想像すると、結構にやけてきません？例えば電車に乗って、 今だったらみんなスマホにこう、うつむき加減でこう、タッチしてるなりますけど、うん、みんな向かい側の電車の座ってる人たちがみんななんか被ってるっていう未来を思い浮かべると、うん、結構面白いと思いません？
まあ、電脳コイルの世界ですよね。うん、
でも、なんか、あれですね、その、みんながマスクしてる姿よりはいいかも。うん、
で、あれですよ、その、今ほら、電話機とかでも両面液晶とか、はい、なんかあのインフォメーションディスプレイが反対側についてたりとか、そういう携帯ありますけど、ああいう感じで、あの、よくほら、あの、バラエティ番組とかで目隠しするときに、うん、この、目隠し側の表向きのところには変なあのダミーの目が、面白い目が書いてあったじゃないですか。あそこにはなんかこう、液晶パネルってデジタルでいろんなその、自分の好きな、この、目玉だったりなんかをこう書いたりすると、結構面白い、楽しげな未来が想像できません？なんか。
おしゃれですよね。
ね、みんななんか、ひげメガネだったり、なんか、りょうさんみたいな繋がった眉毛の人がいたりとか、なんかちょっと楽しいかなっていう。
そうですね。そういう意味では松尾さんが一番時代の最先端を言ってますよね。雰囲気メガネをかけて、メガネの縁をピカピカさせながら街を歩いているっていう。
そうそうそうそう。
それはすごい画期的な一歩だと思いますけど。
うん、変な人ですよ。いや、変な人が増えればもう、それは。
変じゃなくなるんですよね。
そうそうそう。
だって今、あの、オーバーオールの、この、オーバーイヤータイプの、あの、すごい、なんていうの、あの、スタジオで使うモニターヘッドホンみたいなのを、はいはい、被って、うん、電車乗ってる人たまにいますよね。
いますね。
てか、女の子多いですよね。
うん。ああ。
ヘッドホン女子が。
女の子がつけてると、またなんかそこは、ちょっと初音ミクみたいな感じで、こう、あの子は可愛いとかなったりして、また盛り上がるかもしれないですね。そういうアイドルユニットが、全員メンバーが、あの、HMD つけてるアイドルユニットとかね。
それまたでもなんか、顔わかんないけどね、みたいな。
いや、だから、あの子は HMD を脱ぐと可愛いみたいな話になるわけです。
ああ、なんかメガネ女子的な感じになる。
そうそうそうそう、AR 女子とか、HMD 女子みたいな。
それ、じゃあ、ゼンジさんプロデュースした方がいいんじゃない
？ HMD 萌えか。
そうそうそう、HMD48 みたいな、ね。
それ、いいかもしれない
ですね。48だと、ちょっとね、うん、語呂が悪いんで、64あたりがいいですか、
ね。ああ、いいですね。
HMD64。ね。うん。
あ、それいいですね。ね、それ、ちょっと今からやっといた方がいいと思いますよ、マジで。
商標取っときましょうか。うん、ね、AR128 とかね。
ああ、いいですね。
ちょっと、商標取っときましょう。もうドメインぐらい取っときましょうか。
うん、1677万食ぐらいぐらい。1677万、7216ぐらいまで取っといてもいいかもしれないですね。
HMT の方がいいんじゃないですか。紐手で。
あ、なるほど。それは、あの、ですね、あの、iPod スタイルの戸津さんと話し合わないといけないですね。
そうですね。
戸津さんの商標をね。
紐手のね、その、もう一人のトップ、普通トップですからね。
そうか。まあちょっと、じゃあ、今年の、そうですね、GDC あたりでまたどういう展開になるのかは、ぜひ、お話をしたいっていう感じですね。
どうなるかね。
4ゲーマーで E32014 年最新版オキラスリフトを装着してゲームを体験。VR 対応 HMD はマリオ風アクションゲームにも新しい面白さをもたらすっていう。
はいはいはい。うん。そうですね。あの HMD のゲームってね、さっきもちょっと例で挙げたように一人称視点でなんかこうバーチャル世界に没入して、うん、なんかこう追体験するというかなんかそういう感じのものがまあねこう多いっていうか一番連想されやすい、まあ、コンテンツのスタイルだと思うんですけど、うん、この記事で、まあ、やってるのはこれ記事のまとめ方がこういう風にまとめてるのでなんですけどこれね実は E3 のこのオキュラスブースの体験って、うん、どれを体験するか選べなかったんですよ。
はいはい。
で僕としては先ほど言った一人称で体験するなんか没入系のやつを遊びたかったんですけど、うん、僕はまあなんかちょっとそういう苦渋がいいのか悪いのかマリオ64みたいな三人称視点の、うんこのジョイパッドで、ゲームパッドでキャラクターをこう動かして、 ジャンプしたり、お尻でドシーンって尻もついてて、あの、キノコみたいなのをしたりとか、まあ、マリオそのままですけど、うん、ああいう感じのゲームの、まあ、セクションに割り当てられちゃったんですね。
うん、
で、一瞬ちょっとがっかりしたんですよ。ああ、せっかく一人称のゲーム遊びたかったのにな、なんで三人称の視点、普通のゲームを、テレビでやるようなゲームを、VR でやんなきゃいけないんだよって、ちょっとふてくされ気味でやったら、あれって、これってもしかしてむしろこの VR で遊ぶゲームとしては、なんかこう、むしろ逆に斬新かもって思っちゃったんですよね。
うん、
で、あの三人称の普通のゲームってね、常にあの、プレイヤーのキャラクターの後ろにこう、ストーカーみたいについてくるカメラで、プレイヤーキャラクターをね、あの、操作しますよね。マリオ64、アンチャーテッドとか、トゥームレーダーなんかもそうですけど、
はい。
これ、もう基本はそうなんですけど、
うん、
カメラが、キャラクターの後ろからずらすことができるんですよ。自分が、座ってる椅子を立って、ちょっと移動すると、ゲームの世界は固定されたまま、うん、自分のその視点が、このカメラの操作に相当するので、例えばあの、マリオ系のゲームで、崖から足場にこうジャンプするときとかってよくあるシチュエーションですよね。
うん、
で、それでピョーンってジャンプして、で、最初にやり始め頃のゲームって、なんか、ジャンプがどのぐらい飛ぶのかわかんないから、
うん、
足場にこう、着地できずに、
うん、
ヒューって崖から落ちてワンミスしちゃったりとかっていうのはよくある、このあるあるだと思うんですけど、
はい、
そんな時に、こう、ちょっと座席を立ち上がってですね、この崖と足場までの距離ってどのぐらいなんだろうっていうふうに、こう、その、プレイヤーキャラクターの後ろからあえてずれて、そのゲーム世界を自分で観察することができるんですよね。で、うん、つまり、それまで三人称視点で後方視点だったゲームが、自分が移動することでサイドビューのゲームとして遊べるわけですよね。
うん、
で、サイドビューで見にくくなったら元の位置に座って、また後方視点になったりとか、うん、後ろから敵が来たんだったらば、プレイヤーキャラクターの前に回り込んで、プレイヤーキャラクターの後ろ側を見ながら手前にこっちに来るような操作にしてみたりとか、
うん、
要するに、このカメラをこう自分の、この自分の体の行動で操れるっていうだけで、この三人称視点のゲームがね、かなり面白くなるんだなっていう発見をしたんですよね。だつまりテレビの中に頭が突っ込めるイメージですよね。
なんか神様視点って感じですね。
そうですね、そうですね。うん、
なんか手のひらで踊ってる孫悟空を見ているお釈迦様みたいな、う
ん。そんな感じなんですよね、うん。で、これがまあちょっと面白い体験だったんで、まあだから、VR のゲームって、その、この表現のその見せ方の手法が変わるだけで、今まであったゲームも別の楽しみ方を楽しませることができるんじゃないかなっていうふうなことを、ね、あ、
それはなんか言われてみて今想像してみたらちょっと面白そうっていう、なんか箱庭的というか、
うん
うん、
でね、これを体験した後いろいろ考えてみたんですけど、例えば今まで普通にあるゲーム、例えばレースゲーム、グランツーリスモとかフォルツァモータースポーツとか、自分でレースし終わった後ってリプレイモード楽しめるでしょ、
はい、はいはいはい。
で、その時って、今までだとほら、リプレイって、かっこいいカメラ視点だったり、コースの、うん、コーナー脇に置いてある定点カメラで、かっこいいコーナリングを見たりとか、そういう感じのリプレイでしたけど、
うん、
例えば、あえて、助手席に座ってみるとかね、VR で。
うん、
で、その、僕、自分が運転した車の助手席から窓ガラスを開けて、後ろから迫ってくる車を、覗いたりとか。
箱乗り。
うん、そうですね。だから、リプレイも、なんかちょっと楽しいこともできるし、あとほら、有名プレイヤーのリプレイなんかも、例えば、うん、ステアリングさばきを助手席でじーっと見てるとかね。
ああ、それいいですね。
ね、トッププレイヤーの、このステアリングさばき、シフトさばきを、
うん、
こう助手席から観察するとか、うん、そういうのって多分、今までのレーシングゲームの手法だ、実装するのはそれだけなんだけども、うんうん、VR の見せ方によって面白さが一段変わってくるじゃないですか。
うんうん、
っていうのが、ちょっとこの、ね、プレイをして感動したというか考えさせられた体験でしたね。
いいですね。まあそう、なんか話を聞いてるとちょっとだけ未来が、 希望が持てる。VR。でもやっぱコンテンツ次第だな、だからやっぱり。
うん。もちろんそういう言い方もあるけど、今までのコンテンツも、こう、面白く見せられるっていう意味では、なんかこう、なんかほら、普段は、普通のテレビで遊んで、
うん、
ちょっと、体力的に余裕がある時とかに、VR で遊ぶとか、
うん、
まあそういうのも。
やっぱ、任天堂が乗り込んでこないとダメかな。うん、
ああ、僕もそれ思ったんですよね。専用、うん、ゲームの専用ハードを作るのが任天堂じゃないですか、言ってみれば、うん。その、自分たちの作りたいゲームを作るし、自分たちのゲームが動くハードを作るのが任天堂なんで、任天堂がね、この VR に乗ってきてくれたりすると、なんかちょっと楽しそうな感じはしますけどね。
任天堂。VR ボーイ。
そうそうそう。バーチャルボーイ。トラウマがね。
うん、そう。そう、トラウマがね。
うん
バーチャルボーイ2とかになったらどうなんでしょうね、名前としてね。うん、
ねえ、
うん。
いやー、もともとはね、一番最初にやってたし、その、うん、今の話聞いてるだけでも、その、ニンテンドーのコンテンツとの相性がすごい良さそうだなと。
ねえ、本当ですよね。
思います、
ね。で、ニンテンドーって、なんだかんだ言って、この、遊ばせって、なんかこう、わかりやすいゲームを作るじゃないですか。
うん。
だそういう意味ではね、なんかこう VR の料理の仕方も、なんかすごく上手な感じは。
うん。
まだ出てもいないのにね、もしも任天堂がそういうハードを出したら楽しそうな気はしますけど、ね。
スマッシュブラザーズとか言ったらすごいことになりそう。
ああ、うん。
そんなところですかね。
ねえ、そんな感じですかね。車の話とかできませんでしたね。
そうですよね。2時間、2時間、がっつり、4K からオキラスまでで、ね、これ以外にもいろいろ、今ハマっているゼンさんのゲームの内容とか、あと、今一番おすすめなゲームは何かとか、あと、さらには全然ネタが変わって映画トークもしたいなとかいろいろ盛り上がってたんですよね。
ねえ。
そして車トークもっていう話もあったんですけど、ちょっと、またぜひ近いうちに、
ね。そうですね。
こんにちは、松島初音です。今回もバックスペース .fm をお聞きいただいてありがとうございます。バックスペース .fm はサンフランシスコ在住のドリキンと都内在住の松尾海が1週間分のテック系ニュースガジェットについて好き放題語るポッドキャスト番組です。多彩なゲストが登場するのも魅力の一つです。番組が気に入ったらポッドキャストの購読がおすすめです。iTunes でのレビューも大変参考になるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、松島初音でした。私のブログも Facebook もよろしくお願いします。
ドリキンさんとはね、RX7 仲間だけど、今、二人とも RX7 乗ってないっていうね。
そうなんですよね。ちょっと新型本当に出るんですか？
出ないんじゃない？
そう、前回もその話をしてたんですけどね。もうデルデル詐欺にいい加減。
そう、デルデル詐欺だよね。うん、もう2011年からずっとデルデル詐欺になってたよね、そうそうそう、あれ
ですよね。でね、ついこの間もう出ないって、本当に出ないって言ったと思ったら。
たらまた出るって言ってるでしょ？そうそうそう、うん、すごいよね。
この持て余す、我々ファンの心理を持て余す感が相当。
ね
え。ひどいですよ、
ね。でも、そういう意味じゃ NSX よく出たよね。出たっていうか出るよね。
うん。
本当に出るもんね。すごいよね。
あ、それはもう確定なんですね。
でしょ？今年の夏からオーダー始まるでしょ？
あ、そうなんですね。全然、ウォッチしてないんですけど。
1800万だそうですけど。
おいおい。
とかいう車トークもしたかったんですけどね。うん、
でもニュースのところで車ネタはあるけど、ね、ニュースは今日は行かないですかね。
ちょっと厳しいかなと思っていて。
うん。一個だけ、どうせ、まあ、車好きが二人もいるので、
はい。
このアップルが電気自動車をやるんじゃないか説。
ああ、
アイカーみたいな。うん。
あ、じゃあそれだけちょっと、もうこの前次さんスペシャルネタの流れで。
そうですね。
ね、知ってます？その話、ゼンジさん。
いやいやいや、僕は知らないですよ。アップルが車っていうのは僕は知らないです。
それね、僕らも、今日、まさにその、
今日出たニュースです、
ね。ニュースなんですけど、
元記者はウォールストリートジャーナルの若林大輔記者のスクープで、 それを、それが、購読者限定のものなので、ブログにしたものがあって、それのタイトルが、電気自動車に狙いを定めたアップル。で、アップルが、数百人の従業員をもうすでに集めて、電気自動車を製造すべく、作業中である。
ああ、本当だ。そういうタイトルのブログがありますね。
で、もう、ティム・クックがゴーサインを1年前に出していて、で、元フォードのプロダクトデザイナーの副社長、スティーブ・ザデスキーが、このプロジェクトを扱っていると。で、1000人規模のチームを結成する許可も得ているということなんですけれども。で、これのちょっと前に、で、アップルが行動で、なんか Google のストリートビューとカー、ストリートビューカーみたいなものを走らせて、走らせる申請をしているという。で、実際その目撃例もあるっていう話があったんで、それとどう関連するのかなっていうのがちょっと興味深いところなんですけれども。
どうなんでしょうね。車両自身を作るのか、うん、もしくは、今、他の業種、他のメーカーで言うと、ボッシュみたいに、車の根幹となるテクノロジーを開発して、いろんなメーカーにライセンスするビジネスをやるのか、その、アップルストアで車が買えるみたいな、そういうことを目指してるのか、ちょっとわかんないですよね。
まあ、アップル的にはなんとなく、車作ってくれ、アップル的っていうか、アップル、ファン的には車作ってくれんのかなみたいな期待もなくてしまったんですけどね。
じゃあ、車の前と後ろに、リンゴのかじりマークがついた車が走るみたいな。
そう、ベンツのエンブレムみたいな感じでね、リンゴが立ってるみたいなね。
なるほど、なるほど。
ちょっと空力悪そうですけどね。パキって折れてきそうですけどね、すごい高速化して。
半透明だったりとか。
ああ、ちゃんと中抜かないとね。
うん。
まあ、確かにね。
うん。
テスラとかね、電気自動車の新参メーカーというかね、いっぱいこう、出てきてますしね。いっぱいっていうか、有力なとこは出てきてますしね。
そう。どうですか？前治さん的にこの、電気自動車とか、最近の自動運転すごい話題ですけど、興味ありますか？
ありますよ、やっぱし。電気自動車は、だって、本当に、なんていうの、低回転からフルトルクが出るってことでしょ？電気モーターって。だから、燃費走行だけじゃなくて、いわゆるスピード強というか、いわゆるスポーツカー好きにもたまらない、こう、ね、まあ、エンジンユニットというか駆動ユニットだと思うし、
そうですね。
で、かたや自動運転に関しては、ね、もちろん安全っていうのももちろん重要だけど、車の中でね、こう運転を楽しむこともできるし、ちょっとこのね、こう、コンピューターに任せて、休んだりもできるとなると、移動するその何こう。楽しみというか、広がりというか、もっと遠くまで行けたりとか、
そうですよね。
することにもなるんで、非常に面白いとは思いますけどね。
うん。そうそう。なんかね、僕らみたいに車好きは運転するの好きだから、自動運転なんて邪道だみたいなところは意外とないですよね。やっぱり移動、走りに行くために、例えばサーキットに行く途中の渋滞とかは嫌ですもんね。
そうそうそう。うん、
そういうとこは寝てたいですから
。うん。そうそうそう。
体力温存しときたい。
うん。渋滞してる一般道なんかはね、ずっと、ね、スマホいじってるとかね、そういうのでもいいかもしれないし。そうそうそう。
だって、僕、福島のサーキット通ってた時とか、もう片道6時間運転して、サーキット行って、もうその時点でだいぶ体力減ってますからね。
まあね。
それ日帰りとかでやってたから頭おかしいよなって今考えれば思いますけど。
ね。まあでも、袖が浦サーキットとかだったら今アクアラインとかでバーって行けるけど、富士とかはやっぱ遠いもんね。
遠いですよね。だからその移動は自動で寝てて、着いたら、
まあ、
もうファンサーキ、ファン走行するとかね、
まあね、そういうことはできなくはないですよね。
そう、僕も電気自動車はね、絶対ドリフト向きだなと思ってて、こんなにこ
う、
初速からトルクが乗せられて、
確かに確かに。
うん。なんか、もう誰でもドリフトできちゃいますよね。
うん。 ですね。
うん。
で、ドリフトさせないことも完璧にできるしね。
そうですよね。うん、だから、すごい興味深いけど、そう、どうなんでしょうね。うん、
いや、面白いと思いますけど、ただ、ほら、よく、言われるじゃないですか、電気自動車の時代になれば、誰も彼もが車が作れるんだっていう、そういうなんかほら、こう、そういう報道が時々あったりするでしょ、
うんうん、
で、自動運転とかに関しては、まあ、自動運転の技術っていうのがあれば、確かにその通りなんだけど、うん、ドリキンさんも車詳しいからわかると思うんだけど、ほら、足回りとかシャシーとかって、
そうですよね。
あそこの技術って、なんかね、電気自動車になっても変わらない部分じゃないですか。うん、なんかその、物理的な設計というか。
そうですね。
あの部分っていうのは、例えばアップルが車を作った時には、例えばロータスみたいな ね、シャシーメーカーかなんか買ってくるのか、
うん、
それとも自分たちでアップルシャシーを作るのか、サスペンションはどうするんだとか、ちょっとその辺はね、うん、興味は来ますよね。どうするんだろうね。
まあでももう、時価総額でトヨタの2倍とかあるから、
うん、
できちゃうわけですよね、やろうと思えばね。
ただそのサスペンションのセッティングとかは本当に秘伝のタレみたいな感じですからね。
うん、まあセッティングそうですよ。シャシーはね、本当に、例えば10万キロ走る前に、もうなんかこう、ガタガタになっちゃったら、ダメなわけだし、
うんうん本当に長年かけてチューニングしてきたっていうところがね。
その辺テスラとかどうしてるんですかね。
いや、テスラもその出た時に足回りがダメダメだとか、いろいろそういう記事はすごい話題になりましたよね、やっぱり。う
ん、で、最初ね、テスラのスポーツタイプの最初のテスラはロータスでしたよね、写真が。
うん、だけど。それ買ってきてたんだ。
うん。だけど、まあどうなんでしょうね。意外と僕も一回しか乗って、たことない。岡村さんに一回だけちょっと乗せてもらった感じで、まあ、助手席に乗ると全然わかんないから自分で運転してないので。そう、まあ、しかも街中ちょっとだとわかんないですけど。まあ、でも、その後そんなに炎上してる感じはしないというか、順調に売れてるから。
で、あと、悪いことばかりじゃなくて、車の設計って今まで、ほら、エンジン、でっかい重たいエンジンを、うん、その、車軸のところに置いてっていうことだから、車って絵で描くと、ほら、運転席がこう真ん中がポコッとなってて、両端がこう、なんか、小さな四角になってるというか、なんか、車の絵描くと、みんな同じ車の絵になるじゃないですか。
はい。
ああいうデザインにはもう、あれですよね、こだわらなくていいっていうか、うん、制限されないことになるわけじゃないですか。うんだから、そういう意味だと、なんかそのシャシーの設計とかも電気自動車に最適化した、なんか新しいユニークな、
そうですね。
うん、ことができたりとか。
うん。
まあいろいろ悪いことばかりじゃなくて、新しいからこそできるなんか、今までないような発想のデザインとか、性能とか、シャシーとかサスペンションとかできるかもしれないですよね。
うん。それはありますね。
アップルだからね、なんかちょっと面白いことやってくるのかもしれないし。
うん。
それこそ渋滞がね、こう目の前にあったら、ガーッと起き上がって、二足歩行で歩き出すとかね。
アップデート失敗してみんなが渋滞になるとかね。
うん、
身動きできなくなるみたいな、うん、ありそうな感じです。
で、同じアップルカーがね、3台並んだらこう合体してスピードが速くなるとかね。パータッチみたいなね、パーマン。
うん
なんつう昔のネタを。
まあ、車連結してほしいのはすごい思いますけどね、昔から。
まあ、そうだね。車間をゼロにできるって究極なんですよね。
そう
ですね。列車になるんで。
そうだ、高速とかはもうくっついちゃえばいいじゃんって思って。
車間ゼロになると、もしかしたら渋滞って結構、かなり低減できるかもしれないんで。
うんいや、実際最近の車って前の車のスピードをトラックして一定の距離で走るみたいな。
ありますね。ありますね。
あれだけでも劇的に運転楽ですもんね。
うん。あと車線のね、逸脱防止とかね、
う
ん。
そうそうそう。僕、あれだけで本当に、すごい感動しましたよ。
ま、うん、あ、いつの間にかそんな楽になってるとか。
うん。
で、しばらく乗ってないんで全然。
いや、素晴らしい。
知らなかったけど。
あと、自動運転に関してちょっと一言言っておきたいのが、トヨタのエンジニアさんがこう言ってたんですけど、
はい、
カンファレンスで、自動運転って実は皆さん難しいと思ってるでしょって言うんですよ。
うん、
だけど、すっげえ簡単なんですよ。でなぜかっていうと、あなたの、メイドさんロボット、例えばその家政婦ロボットを作ろうとするとすごく大変だと。なぜかっていうと、足元にはあなたが読んでそのまま片してない本が落ちてるかもしれないし、テーブルが昨日あったところと違う場所にあるかもしれない、椅子が。だから、あらゆる、その、家の中の状況っていうのが常にカオスなわけですよね。でところが、自動車の場合っていうのは、みんな、もちろんルール違反もいるけど、基本的には交通ルールに則って、左側車線だったら左側、追い越し車線だったら、こっち側、歩行者はここ、信号は緑で進めっていう、基本的なルールができてるので、その基本的なルールができてる中で何かを処理するって非常にこう楽なことなので、家政婦ロボットを作るよりは自動運転の方が全然楽ですっていう話をしてましたね。
あとはその異常系にどれくらい耐えられるかですね。
そうですね。
そこにこう急に無法者がこうやってきて、逆走とかしてきた時にどうなるかとかね。
あとほら、ソニーが自分たちのあのほら優秀なあの、CMOS センサー、あれを、カメラだけじゃなくてね、自動車業界にも、訴求していくって話をね、この間の CES でもやってましたし。ほら、暗上がりでもものすごくダイナミックレンジが高く取れるんですよね。ソニーの CMOS センサーで。あれを自動車向けにやっていく
と、ね。夜間走行用にってことですね。
そうですね。まあ、夜間から、あと、逆工事とか、要するにあらゆる状況の明暗さというか、対応できるっていう意味でね。
いや、僕もね、自動運転自体は、本当夢の技術ではなくて、かなり実現性もあるし、よっぽど人間が運転してることのリスクってすごい高いなって、思っているので、なんか、シングルタスクしか基本的にできない人間が、あんなこうマルチタスクを求められるような行動って、まあね、ほぼ自殺行為なわけじゃないですか。でも、
で、それがね、それが、なんとか安全が保ててるのはさっき言った交通ルールがあるからなんですよね。
確かにね。それが、そう、360度カメラがあって何個もセンサー積んでる機械に撮ってみたら簡単かもしれないですね、そっちの。
っていうことなんですよね。
そう、それはなんかそう思います、本当に。想像してみると意外と実現できる技術なんじゃないのかなっていう。そうね。っていう、まあネタ尽きないんですけど、そう、最後に一個だけ、ファミ通のネタをぜひ。
ああ、そうですね。インターネットのリンクにないですからね。
宣伝していただけると。
はいはいはい。ファイナルファンタジー15、スクエアニックスのね、機体の、超大作ロールプレインゲーム、あれがね、まだ発売日未定ですけど、3月19日に、ファイナルファンタジーゼロ式 HD ってやつに体験版がつくんですけど、
はい、
その、ファイナルファンタジー15の、その技術的な取材を、まあちょっと、まあ許されたというか、その、可能になっててですね。それが今、ファミ通のゲームの難しい話っていう連載で、今、特別編としてずっとやってるので、まあ、もしよろしかったら見てみてください。で、グラフィックの話だけじゃなくて、今回 AI とかがすごいんで、なんか、ルミナススタジオね、スクエアニックスの新世代エンジン、なかなか形になってきてるなっていう感じで、取材した自分もちょっと感動を受けましたので、よかったら読んでみてください。
いいですね。ファイナルファンタジー15はこういろいろな意味で盛り上がってますけど。まあそもそもね、最初の開発が難航しちゃって、プロデューサーバトンタッチして。
あれ14でしょ？じゃなくて。
あれ15って男、ボーイズラブ的な。
ホストが、オープンカーに乗って走り、はいはいはい、それです。
それですよね。
それです。
あれって、ほら、もともとの開発と、なんかチーム変わりましたよね。
あ、そうなんだ。なんか、今、ルミナススタジオと FF15 のコンテンツチームがこう一体化して開発してるみたいだね。
そうそう。なんか、オリジナルはもうずっと PS3 の時代から、外伝みたいな感じでやってたんですよね。
はいはいはい。
で、それが FF のそのメインストリームのファイナルファンタジーになって、15になって、でもなかなか出せなくて、で、プロデューサーさんが確か変わったんじゃなかった？
そっかそっか。で、しかもタイトル変わったんだもんね。
そう、タイトル変わったんです。
なんだっけ、FF15 じゃなくてなんかもともと違う名前だった
よね。そうそうそうそう。それでなんか新しくなった。
ベルサスか。
そうだそうだ、ベルサス。
ベルサスとかいう名前だったっけ、うん、確か。う
ん、で、なんか、プロデューサーが、プロデューサーさんがこう、しょっちゅう、最初なんか謝罪、ニコニコで謝罪みたいな、謝罪っていうかなんかこう、いろいろ記者会見みたいなのしてて、その後、最近毎月、ニコニコで進捗を発表するみたいな、いろいろ大変な。そう、ちゃんと進んでるっていうことをユーザーに報告しなければいけないみたいな感じになってるんですよね。でも、そうそう、でもすごいどんどん良くなって、最初、男4人でオープンカーに乗って、
うんうん、
ハイウェイをドライブする。そうそうそう、うん。ハイウェイドライブした後、草原で恐竜切りまくるみたいな、恐竜だったっけ、なんだっけ、敵。
うん、確かにありました、ね。ありました、ね。でかいモンスターをね。
はいはいはい。
はいはい。
あれを見たときに結構みんなが賛否両論で盛り上がったけど、うん、すごい良くなってますよね、そのことも。
ねえ、まあ、ストーリーはね、ちょっと、ファイナルファンタジー的な、まあ、ストーリーなんでしょうけどね、うん。なんかこう、テクノロジーと映像表現とゲーム体験がうまい感じで、こう、まとまってるような雰囲気はしてましたけどね。
うん、
今ね、動画がオフィシャルサイトでだいぶ公開されてますけど。
そうそうそう。僕も期待はしてて、すごい、ちょいちょい、定期的にはチェックしてるんですけど。
なんか AI とかがやっぱしね、三宅さんっていうね、AI のね、専門家が、
はい。
まあ、彼の持ってる映像全部こう、実装できてるような感じなのらしいので、
うん。鍛えたいですか？
うん。なんかあらゆる、こう、側面から、ちょっと先端を行ってる感じはしましたね。
今度こそ出そうですか？
ねえ。なんか、本当にお金の書き方というか、こだわりようがすごくて、まぁ、ちょっと技術的な話とはちょっと関係ない話をしますけど、キャラクター、主要キャラクターのヘアメイクって、実際にプロのヘアデザイナーがマネキンでヘアをデザインして、それを、できてからそれをモデリングするっていう、そんなことやってるんですよね。
すごいな、こだわりが。
なんかね、こう、日本らしい、なんて言うんですね、ものの作り方というかね、うん、なんか。
気持ちの作り方。
なんか楽しみですよね。
楽しみ。今ね、FF7 と FF13 を同時進行してるんですよ。なかなか進まないんですけど。
ね、
今 PC で、まあオリジナルの、ほぼオリジナル版の PC で出てるじゃないですか。
はいはいはい。
Steam で、
うん。
あれでやってるんですけど、FF7 の CG は今見ると、いろんな意味で衝撃を受けますけどね。
ああ、三等身ぐらいの、ね。
そうそう。なんか
ポリポリした。
そうそう。ほとんどプリミティブだけで作ったみたいな。うん、なんかこれだったらまだ僕も僕でもモデリングできたかもしれない時代の映像だなと思って。
うん、あ、じゃあそういう意味じゃあ、一つトリビアをお話しすると、ファイナルファンタジー15って、
はい、
主要キャラクターがだいたい10万ポリゴン以上なんですよ。で、髪の毛だけに2万ポリゴン使ってるんですよね、だいたい。で、2万ポリゴンっていうキーワードを思い返すと、プレイステーション3用のメタルギアソリッドの4の、うん、スネークさんが確か2万ポリゴンなんですよ。体全体で。はい、つまり、FF15 の、主要キャラクターは頭にスネークさんが乗ってるのと同じぐらいの
クオリティだと。
ポリゴン数というか、クオリティというかね。
すごいな。
まあね、すごいですね。
そういう意味で PS4 のメタルギアも気になりますけどね。
ねえ、あれもね、ファントムペイン。期待したいですね。
あれ、嫁出てくるから、僕結構嫁ツボなんですよね。嫁キャラしてます？
え？嫁キャラって？
なんか、今回、女、
ああ、はいはいはいはい。ちょっと超能力っぽい人でしょ？なんか忍者みたいな。
そうそう、
スナイパーというか。
そうそうそう。
うんうん、
うん。なんか人造人間的なっていうか、よくわかんないけど。
うん。あれね、オーディションで、実際の人間をあれでしょ？女性モデルかなんかを決めて、オーディションで決めて、で、スキャンして、だ実在の人がいるんですよね、あれね。
あ、そうなんです。いや、僕結構、あれを、 あの、東京ゲームショーで見たときに、みんなが、読め読め読め、俺の読めみたいな、ずっと言ってて。そうそうそう。あ、これすげえと思って。メタルギアもちょっと、覚醒したなと思ったんですけどね。一個皮むけたなと思った。あれも期待ですね。
期待ですね。うん、
今年はちょっと、いろいろ、また面白いことになりそうですけどね。
ね。
そうか、じゃあ、とりあえずは、3月に GDC で。
はい。
また、もし機会があれば。
ああ、そうですね。サンフランシスコですもんね。はい、そっちにお会いできますね。
はい。で、またオフラインで収録でもいいですし、もしあれだったらまたオンラインでも。
そうですね。はいはい。
まあ、まとめとしては、あ、突然まとめに入ってますけど。
いや、いいと思いますけど。
まとめとしては、そう、ブルーレイの話、まあ、4K ブルーレイの話から、だいぶ脱線しましたけど、でも、ブルーレイの話だけで30分ぐらいしてて、その後、有機 EL が、まあ、LG 視界機能困難けど、まあ、それがなかなかいいよ、みたいな話とか、多画面で 4K2 画面導入して、前治さんは出張にモニターを持ち歩くっていう、
20インチの。
そう、衝撃の事実を知り、まあ、あとはその、あれですね、ゲーム系で、アンリアルエンジンで作ったギルティギアの格ゲーとか、オキラスリフトの話っていう感じで、だいたい2時間半ぐらい話したんですけどね。
ですね。
はい。そうですね。尽きないですね。ネタが。
まあでもなんかいつも、なんか集まった時にみんなで話している内容ではありますよね。
そうなんですよね。あの、オフラインで話している内容がこう、そのままお届けできるのが一番ベストなんです
よ、ね。ああ、まあそれは無理ですよね。
そう。
いろんな意味でね。
いろいろ。言えないことが。
はい、
だいぶね、はい。
そういう意味ではなんかこう、いろいろいい機会で楽しく。
そうですね。
はい、
確かに確かに。
はい。はい、
今週もバックスペース .fm をお聞きいただきありがとうございました。次回は今回前治さんの回でカバーできなかった今週のニュース&ガジェットについての通常回をレギュラー3人でお届けします。
前治さん本当に長い間、
はいはい、
ありがとうございました。
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 ぜひ近日もう一度、こう、ひもて。
そうですね。
はい。ひもて代表として、はい。ひもて代表
もちょ
すごい言葉悪いです。
モテな、まるでモテないみたいな言い方じゃないですか。ひもて
サバイバル。ね、はい、検索してみてください。ひもてサバイバル。
そうそう。
ログがね。
もう一つの前治さんの顔が見れる、
ね。まあ僕はサブですけどね、iPod スタイルのトドさんがメインでやってますけど、僕はちょっと、ね、サブでやっておりますけど。
はい。そんな感じですかね。はい、じゃあ、皆さんも長い間お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。また次回をお楽しみにください。
バックスペースドットFM83回大画面、大画面マニアの西川禅治さん 4K火災新の技術を解説見逃せないマニアックな回ですよ。